ラジオもっこもこパレード。
ヒゲメガネのパウダーパーティー。この番組はブルボン、ルマンド、日清シスコ、エスコイ、マセオ、おにぎりせんべいが大好きな我々パウダーズがお送りします。
はいどうもこんばんは、ボーです。
はいどうもこんばんは、ニグです。
今年初めての収録でございまして、
明けましておめでとうございます。
なんかありましたか、今年新年入って。
新年入って、
うん、
箱根駅伝。
ああ、そう、奥さん陸上ランナーやったから、うん、
箱根駅伝の
感動したの？
見てない、
見てないの？
箱根駅伝が終わった後夜やってるニュースで、うん、すごく因縁があったよっていうまとめてくれてたのが面白かった
なんか今年創価大学が初出場して、
うん、
沿道にも学会員が山盛りみたいな、
あ、そういう裏の
すごい状況やったらしい。
裏のテーマがあったやん。
あのなんか3色の旗を振って、
あ、 いつものあの旗で応援ってやってたってこと、うん、わー、見んでよかった、ここそれは見んでよかった、うぷっとなってしまう。今回はなんか双子がいっぱい対決しとって、双子とか兄弟とか、
ザ・
ザタッチみたいな、もしくは総兄弟みたいな感じのやつ、
走りながら幽体離脱
一回寝なあかんやたったったった今だみたいな、一回寝に行かなかが大変や。
スパート、片方がスパートかけるから。
あ、そうか、それ幽体離脱しんどいわスポンってなる。でもないけど、なんか面白かったよ。
なんか元旦はあれですね、奥さんの実家の方行ってたんですけど、いや僕もね、
あ、一緒な、
うん、行ってたんですけど、うん、なんかもうひたすら、うん、中村俊介が、うん、屋台の車の中にサッカーボール入れたりとか、
うんウルトラマンダッシュやね、う
ん、何の関連があってウルトラマンなんですか。
すごいから。
なんかタイトル見て、あ、ウルトラマンと思ったら、
違う、
なんか各界の、
う
ん、その技術に長けた人たちが、
そうそうそう、
変なことをするっていう企画じゃないですか。
すごい人がすごいことすんねん
けど、ヘリコプター操縦士が石田純一の横に置いてるカップにティーパックをつける、
入れてあげるっていう、そうそうそう、
何それって
すごいことをしたいねん、
はあ、
だって何やったっけ、ジェットでラーメン届けるとかもしてたやん、ブワー
ってやってた。竹内力がずっとお鉢持って、
そうそうそう、とあと何やったっけ、あのアーチェリーの人が鉛筆削りを鉛筆削り機かなんかに放り込んでたやん、うんうんうん、スコーンって言って鉛筆粉々に砕き散ってたよ。熱い、
ダラダラとやってたね。
ダラダラとじゃないというか、すごか、何やろ、固定メンバー中村俊介が固定化されすぎやね。
あ、そうなんですか、それ学会枠で。
おお、分からへん、それは分からへんけど、3年連続ぐらいあの枠でずっとやって
る。3年連続4回目
そんな紅白出たみたいな。なんかでもそれはすごかった、
うん、
それあと何、新年は相棒スペシャルや。
ああ、スペシャル、それは何、はい、焼き直しっていうか再放送じゃないの。
うん、ちゃんとしたやつ、面白かったよ。普通の2時間、普通の
右京さんが初詣から始まるの、うん、今年も一年いい年でありますように。
なんか見てない、普通のドラマの続きやから、新年感はゼロやで。
あ、でも新年元旦だけは紅茶じゃなくて甘酒、うん、
ちょっとヘベレケみたいな、うん、そっちはまだ見てないか、内容分からへんけど、その日は新年はずっと六ちゃんはあれやから、あの相棒枠やから、
うん、ずっとやってる。
で再放送でね、ナリーの今シーズンの前のシーズンのスペシャルを再放送しとったんよ、
うん、
成宮くんの相棒のやつね。
ナリーはもう2シーズン目に入ってるんですか。
もう今2シーズン目です。いいよ、2シーズン目のナリーは重くそかっこいいで、たまらんぐらいかっこいいで。
お尻が目立ってる。
お尻目立ってないけど服装がすごい目立ってるなんだろう、
この
何やろ、分からへんけどどんどんワイルド感が上がっていっているすごい感じになってるけど、
受け身から
タッチみたいな感じの
変貌を遂げていったね。
どんどん立っていってるよ。お父さん石坂浩二やからね、設定上
ずれ、
そうそうそうそう、もうすごいこの親子の確執があって、相棒は面白いっていう。
年離れすぎやと思うけど、おじいちゃんやと思うけど、ね、
お父さん一応設定上、
石坂浩二はもうだいぶ年ですよ、あの人。
あのだから
ウルトラ Q のナレーションやってたんですから。
ドラマではだから真っ黒の髪の毛にしてちゃんと若くなるようにこう設定を抑えてるから、うん、
知識ひけらかしてない、
ひけらかしてない、ちょっとあの偏屈親父の役やから面白いよ。その前シーズンのやつが面白かったよ、
うん、
何やったっけな、 UFO 呼ぶねん、成宮
君。ちょっととんでもになってきて
る。そうそう、とんでもドラマでごっつ面白かった。
インディ・ジョーンズみたいになってるじゃないですか。
面白かった。オープニング始まって早々にファーファーファーファーって言って、ナリーが UFO 呼ぶっていう。
ピラミッドかなんかに入って、あのポールで作ったピラミッド、
普通の屋上に行ってファーファーファーファーってやって、 YouTuber と一緒にファーファーファーって、
YouTuber も
YouTuber と一緒に
時代を乗ってる、時代に乗ってるね。
あれは去年のシーズンやから、まだニコ動やわ、多分ニコ動でファーファーファーファーって言って、
あれですね、あのうぷ主ってやつですね。
そうそうそうそう。でなんとか大王みたいですが出てきて、
なんとか大王、ラーメン大王みたいな。
ラーメン大王でもないけど、
借金大王、
借金大王でウルフルズ感はゼロやったけど、なんとか大王と一緒に UFO 呼ぶっていうとんでもを見て、右京さんがはーって顔するっていう、右京は見たっていう、
紅茶のカップがパリーン
って、パリーンどうしようっていう、まあつかみは完璧やった、ドラマ。
おやおや、
面白かった。相棒おすすめやで。もうね、
今更やけど、
今更やけど、いい感じね。絶対日曜日に見れるもん。
でも昔からね、あのテレ朝のね、刑事もののやつって、うん、まあ、あのハングマンとかさ、 あとハグレ刑事、ジメ古すぎるけど、ハグレ刑事とか、
あ、人情派、
うん、あ、その後はみ出しデカとかもあったけど、結構安心して見れる枠じゃないですか。あ、
そうそうそうそう、安心してるよ。
その割にその、うん、相棒ってちょっと、
うん、
なんていうの、ハラハラさせるみたいな。
すごいよ、あのね、あるあるにしてるからね、その
あるある大事典なの。
あるある大事典
で、マチャキ出てこへん、クロス引いたりとかするんです。
それをデデーって言って、何を捕まえたらいいか分からへんようになるから。なんかあのそのニコ動の話にしたりとか、そういう現実にあったような話をねじ込んでいってるからは面白いって感じ。
あ、でもあの昔踊るだってさ、
うん、
アニメオタク出してきたりとか、 てきてた。あとなんや、あの、インターネットストーカー、
ストーカー犯罪や。
マシタ君はストーカーって言うけど、う
ん、それは見てる人しか分からない。
ストーカーって言ってネットって、
ネットって言ってたけど、
吐息でネットみたいな、
そっち歌の方のような。それになってたけど、でも
いい、そういうの入れ込んでたよ、踊るも。
でも相棒さんは脚本か何かおるんちゃうかっていうぐらい。
でも服ついてるでしょ、もちろん。そうね、監督も服ついてるから、
話バラバラやもん、ね、
監督によって色も違うと思いますよ。
だから面白い回と、うん、何やろ、
いまいちな回もある。
いやいや、おちゃらけ回とかもあるから、 あんまり事件より深くないやみたいな。
はいはいはいはい。
人死ぬ、まあ大概人死ぬけどね、死なへんのかなって思う回もあるから、ね、
あとキャンディーズが出てくる回も。
キャンディーズは出てこないけど、キャンディーズの匂いは出してるけどね。キャンディーズの旦那感
が。3人組アイドルが出てくる。
3人組アイドル、あ、でもアイドルの話とかもあったから、うん、なんかやっぱり時代をこう先取ってるような感じ、うん、面白いよ相棒。第13シーズンかな今。
長すぎるわ。
多分面白いよ。
うちの母親も見てますわ。ダラダラ見んのにちょうどいいみたいな。
そうそう、ちょうどいいねん
な。2時間ドラマみたいな感じなんでしょうね。
そうそうそう、
質の高い。
そう、1時間でまとまってるから、
うん、
で、うちの奥さん2時間ドラマ大好きやから。
あ、そうなんですか。
10分ぐらいで犯人とトリック全部言ってくれるから。
あー、シャワーシーンも最近シャワーシーンないよね。
最近シャワーシーンない。もう日野翔平は出てるかもしれへんけど、うん、フロエ
日野翔平が2時間ペロペロっていう2時間ドラマないですかね。
それはもう2時間ドラマじゃなくて AV 枠に行かなか。2時間ペロペロって日野翔平の顔が映りまくりやから嫌よ。
主役日野やから、
ね、日野やけど女性の股越しの日野とかにしてくれると、ずっと日野の顔が映る
の。日野舐めの日野やから。
日野舐めの日野は嫌や。日野が日野を舐めてるみたいにややこしいじゃん。舐めるのはね、できるだけ舐めないでいただきたいけど。そうそう、
でもあれですよね、うん、新年早々、
はい、
マクドナルドはちょっと災難ですな。
おもー大変やね、
うん、
どうしよっかね、行かれへんようになっちゃうわ。
あれでもね、うん、あんなに集中して出る。
いやでもあれでしょ、出てたやつが出てきただけでしょ。
今まで公表されてなかった
んですか。だって去年の9月とかでしょ、多分イヤリングのやつは。
あ、
だから
歯とか出る。歯、
歯ってすごいな。どういう過程やろうと思うけどな、うん、ホットケーキのはすぐ分かんねん、作ってる時に落としただけやから。
あ
とのはね、
まあ、言うとその年末にペヤングもあったじゃないですか、うん、
ペヤングもあった。ゴキブリ入ってたやつやね。
入る、うん、あんな成虫のゴキブリ。
でも綺麗に焼かれてたで
しょ。成虫やで。
育ってた、育ってた。そうって、でも何やったっけ、最近は離乳食のやつからもコオロギ出てたやん。
らしいね。
そうやね。あれ食べてるやつやからやめてほしいねんけど。
あ、そう。もう あなたが食べてるんですか。
うん、食べてない。離乳食。歯はあります。
あります。
あります。歯はあります。年越しても言われるっていう。
そうそう。いや、僕は、
うん、
落としめられてる部分もあんのかなっていう気がするよね。
意識的にな
んぼでも入れるやん自分で。
入れるだから、どっかのやつは後で入れてたっぽいやつもあったやん。
後のせさくさくやった、
後のせさくさく感が。でもナゲットのやつは青いビニールは工場だって言って、ね、うんそうやろなっていうのはあるけど、白ビニールの方がだから違うって言っとったやん。
なんかあれでしょ、工場で青いビニールは使ってるけど、うん、白いビニールは使っていない
っていう、うん、でもパテとか入ってるの白いビニールですけどって思うねんけどないろんなんが、うん、生焼けのも出たやろ、ダブルチーズのやつ。
だからあの僕が疑問に思うのは、うん、全てマクドナルドに集中してることなんですよ。ロッテリアであれモスバーガーは出てないでしょ。
それはだから今回の黒幕がどちらかというドムドムが犯人やっていう。
ドムドム復権する
今から、
日本初のハンバーガーチェーン店。
そう、アメリカから来やがったマクドがって言ってドムドムの攻撃があ
れはもともとね、うん、ダイエーがマクドナルドと提携して1号店出そうとしてたんですよ。
あ
それを、うん、マクドナルドは
ダイエーなんかいらんって言って、
うん、その比率、
うん、
資本の比率が、そのダイエーの方に、うん、重き置かれるのが、うん、あかんと。
あじゃあ
しかも、うん、その都市部に出すと、
お
ダイエーはね、
うん、
でマクドナルドはアメリカの実績から、うん、そのロードサイド店でないと成功しないと、そのニューヨークの真ん中にマクドナルド持って行っても客入れへんと、
あそういうこと、
ということで決裂して、うん、自前でドムドムっていうの作ってるの。
あ
で後にマクドナルドは銀座の一等地に出したんやけど、ね、
茹でることと違うみたいになってるけど、でも
かわいそうなドムドムですよ。
でもそのドムドム
ファンレターを出してやらなきゃ。
それ思ったら今
頑張れよって窓から
頑張れ
叫ばないと炎燃ゆるのように。
まずでもドムドムの店を探すのが大変っていうところから始まる。
ダイエーにあるよね、
うん、ダイエーにある、
消滅したダイエーにあるよね。
そうそうダイエーにある。ダイエーに行ったら今イオンカードも使えますよって言われるからね
だからもうダイエーの看板消滅なんでしょ。
なくなるんやんね。
もうなくなってんのかな。
なくなってるかな。いやでも看板残ってるよ。ただ
残ってる。
中身はほぼイオンになってるよ、
うんうん、
トップバリュー品にも変わってるし。
ドムドムは残ってんのかな。
ドムドムあった、地元のところにはドムドムが残ってて、うん、おドムドムやって言って
僕一応ねドムドム見かけるたびに入るんですけど、
うん、
やっぱあんまり美味しくないのよね濃い、
うん、
高校生ぐらいでないと無理あれ。
あじゃあ
お好みバーガーとか
わー味が濃い。もう今あっさりが食べたいねんけどな、うん、
ライスバーガーとかね結構画期的なやつはしてたけどね。
やっぱりモスや、うん、モスが強いよ。モスがモスのモスバーガーが一番美味しいよ。
あそう
モスがいい、うん、
モスからコオロギ、
モスからコオロギあっても握り潰されるじゃん
モスの力、そんな強いのかな。
モスの力によって何が資本か分からへんけど、モスは、う
ん、モスって何系とか分からへんね。ロッテリアって、まあ、まあロッテ
やし、ロッテやね、そうそう、
ミスタードーナツってダスキン系じゃないですか。
ダスキン、そうやね、ダスキン。
モスってもうモスバーガーしかやってないのかな。
何やってんのやろな。
あんまり聞けへんよね。
分からへん。でも高いからね。でも高い分だから入りづらいとかにしてる。
昔より出てくるの早くなったよ。
早い。なんか作ってんのかな、作り置きしてるんかな。
作り置きにちょっとずつシフトしてるんじゃない。
あと最近ね、はみ出すソースの量が少ない気がする昔はもっと食べ終わったらあの三角巣の中に山ほどソースが残ってたのに、
うん、だって昔ほんま持てないぐらい熱かったでしょ。
そうそうそうそう、
出来たてで。その代わりまあ10分ぐらいかかるのよね、
う
ん、
そうそうそうそう。
最近5分ぐらい出てくるよね。
結構早い。ドライブスルー行っても早く出てくるよ、すぐ。
あそう、スルーしてる、
スルーしてる、スルーしてあかんやん、もうーってなるよくださいって言わなあかんスルーしてないけどちゃんと出てきてるよ、早いよ。やっぱオニオンリングが美味しいからね、たまらへん。
あね、なんかポテトがさ、うん、出されへんようになったりとかね。
あそう、 S サイズ
のチキンナゲットが鶏 あの中国の工場のやつで
出てきて、
なんか風評被害出たりとか。
で
本当もう
叩かれてるね。
潰れてもおかしくないっていうか、まあ大きいからそんな簡単に潰れへんねんけど、
う
ん、
新社長が悪いんちゃう。新社長が、
あ前の社長ね、原田氏
が
は今ベネッセの社長ですけど、
あいつが来るとこ大概悪いな。
じゃあベネッセは原田氏が来る前に情報漏洩やったから、
うん、あそうか、死神ではなかったよね、
うん、原田氏はあれですよ、千円バーガーとかやった人ですよ。
あ
とメニューの紙を置かなくしたりとか、一瞬だけ。
やっぱあかんやつや、やっぱあかんや
で彼は、うん、僕の好きな歌手で谷村由美っていうのがいるんですけど、
はいはい、
女性シンガーでね、うんうん、の旦那なんですよ。
へー、 谷村由美っていう人は結構年上好きってこと？谷村由美がええ年って
こと？谷村由美時代はもう50ぐらいなんですけど、僕は中学の頃に聞いてたガールポップの人ですけどね。
ガールポップな、
うん、それでもだいぶ年上ですよね、原田氏は。
あ、そうか、うん、10以上上やね、う
ん、
多分。
だから原田氏と結婚してから僕はあんまり谷村由美の曲聞かなくなったんですけど、ね、
う
ん、
ああ、そうや、気をつけない
と金の匂いがするぞって思って。
歌詞の中にポテトとかマクドとか入るような。
マクドの前はアップルやから、うん、アップルの日本法人の社長やからね。
すごいな。
だからなんかああいう大企業って渡り歩くよね、社長が。
そうやね、ピョンピョンピョンって。で問題起こしてすぐ逃げるみたいな。
リュウさんのところの会社同じ業界で渡り歩いたりしないでしょ、社長が。
あ、社長はもうそら一個だけやで、
うん、あ、呼ばれたりしないでしょ。
呼ばれたりしない。なんでああいう大手とか呼ばれるんやろな、横でつながって
る。経営手腕でしょ。
経営手腕があるんかね、
うん、だから多分その社長の一言で左右されないぐらいでかいんでしょうね。
あ、だからおってもおらんでも一緒やったら広告塔的にこの人たちやったら
広告塔じゃなくて、うん、もう一つ上のステージに行くために何か知恵はございませんでしょうかみたいな、
う
ん、
あ、もう今までうちは
とか人脈を使うとかね、あ、
ここのルートはやりきりました、他のとこみたいな時用の人か。だからちょっと畑違う人入れてくる、
ね、そう、だいたい畑違う人連れてくるよね。
そうやな、うん、すごいな。
だってアップル、マクドナルド、うん、ベネッセって全然関係ないやん。
全然違うね。ベネッセでも原田氏入ってきてちょっと逆にもっと評判落とすだけやけどな。
そうなん。
だって今訴えられてるやろ。
なんで？
え、あの500円で許すかみたいな。
ね、これ、あ、なんか商品券を送るって言って、うん、あのドリルの奥さん、うん、ドリル嫁がまだ届いてないってツイッターで言ってたけど。
ああ、うちは届いたよ。
あれ、なんかのお詫びで送ってんの？
だから
500円の商品券、
情報が漏洩したから。
あれか
子供がだからあの
ドリル家の情報も漏洩したの？
したよ。うちの息子の情報も出てるよ。
あ、そう。
で多分ドリルのとこの子供も出てやってことよ。で情報出たからじゃあって言ってきた紙が500円かベネッセへの募金やったから、なんでじゃあ
募金って。
だからその商品券を取るかベネッセ
への募金、原田への募金。
そう、ベネッセへの募金ができんねん、うん、なんで募金せなあかんねんって言って怒って今
ウィキペディアみたいなやつじゃん。
ウィキペディア？
ウィキペディアもいつもなんか寄付を募集してる。
あ、募集してるね。あんなんじゃなくて、だから、ね、500円をじゃあなんでお前らにあげなあかんねんっていうので余計にわーって火ついて、
うん、
で今最初10人ぐらいの被告がこう訴えててんけど、
うん、
なんか今
それは当事者ですか？
当事者たち
がわーわーってちっちゃい子らが、
ちっちゃい子らのお父さんたち。
お父さんたち
が、お父さん、ちっちゃい子らがわーわー言ってもアメちゃんで我慢しいってなるから。お父さんたちが訴えとった
。泡玉にしてくれよな。
ちょっとだけいいやつになる。なんでちょっと吉田君の声入ってんの。そう、そのそれでやってたんが今ももっと人数ギャッと増えて100人ぐらいになってるみたいから。
うーん、100人だよ。
なんか
たかが100人やったら500円の商品券ぐらいすぐ。
いやいやいや、もうちゃんと訴えに変わってるから、こう、
あ、そう、訴訟になって
きてる。訴訟になってきてるから、これで増えていけばまたベネッセ怪我するはずやから、
うん、まあベネッセはね、
うん、
学会系ですから、
うん、いいと思います。怪我すればいいと思います。まあまあまあまあまあ、大人の解決方法されるでしょう。
もちろんもちろん。
そんなにだってなんていうの、
だってああいうあの幼児教育系ではもう唯一ぐらいですから、うん、昔は小学館とか学研とかでしたけど ね、もうね、ベネッセになってきてますから。
今全部ベネッセですからね、うん、ベネッセはね統計学でやるからなかなかねやらしいのよね、ちゃんと
統計学、
うん、だからこう子供がこれは好きってなってそれをまた集めてきてそれにするから、なんていうやろ、どんどんどんどん精度が上がっていってるから。
ああ、なるほどね、うん、淘汰されていくわけや。
そうそう、
あのいまいち評判の良くない、
そうそう、結局
教材みたいなやつは、
そう、結局みんながずっとこれが一番子供が喜んだみたいな声をまたアンケートで取っていくから、どんどんどんどんそれ分のグレードが上がっていくね。
でも昔の学研の科学と学習でいうと、うん、やっぱりアリノスキットは欲しいじゃないですか。
アリノスキットはとりあえず欲しいね。
シーモンキー
とあれは欲しいね。どうなるん、シーモッキーもなんで生きてるんやろうっていうのあるけどね。
ね、卵乾燥してるもんね。
そうそう、乾燥してるのファッて入れたらシュワーって復活するっていう、うん、なんか怪しいよね。
でももう多分ね、うん、シーモッキーないよ。
あ、そうな、
うん、
もうあかんのか。今やったら何やろうな。今やったらもう iPS 細胞とか入ってるんちゃう。
培養できんの。
培養的な、もしくはスタップ細胞の方が入ってるかもしれない。
3D プリンターとか。
そう、 3D プリンターのピカピカって光るやつが入ってるみたいな。
毎週、うん、部品を購入して 3D プリンターを作りたいもんなんですかね。
デアゴスティーニや
アシェットじゃん。
アシェットやったっけ、うん、でも、うん、欲しいんちゃう。やっぱりなんや
買ったらいいやん。電気屋に売ってるよ今。
あ、売ってるの。
ヨドバシとかで売ってるよ。
あ、持ってんの。
5万円ぐらいやもん。もう、
あ、そんな下が
ってんの。安いね安いね。あの 精度が違うねんな、値段のレベルは。
ああ、そういうことか、うん、ちょっと荒いけど作れるっていうことか。
そうそうそう、とかちっちゃいのしかできひんとか。
あっていうことは、捕まったあの
正規の、ね、
正規のやつは取れるっていうこと。
正規の大発明、
正規の大発明ができるっていうことでね。
いや、あのデータが手に入れへんよ。
いや、でも今時もうみんな持ってるよ多分。
持ってんの？
持ってるよ、どっかで。このサイトに行ったらあるよって教えてくれるよ。
ネットで出回ってますよって。マシタ君が、
マシタ君がもう一回出回ったもんは回収できませんよって言ってるから。回収できへんよ。
みんな正規見てますよ。
そう、みんな正規ですよって。長原正規がビクビクってする。みんな正規
だから多分データを作るのが大変やと思うねんけどね。
どうしね、
だから汎用データがあるんでしょうけど。
ああ、そうか、
うん、そんなん作っても面白くない、
ね、思んないよね。だってプラスチックの四角とかどうせ作るんやろ、うん、シャシャシャシャシャシャシャシャって。
え、四角っていうか、まあ普通の花柄とかそういうのができるやろうけど、うん、
もう嫌やな。もうちょいなんか作りたいよね、うん、
3D プリンターも作る時代やからね。
3D プリンターで 3D プリンター作ればいい、ね、シャシャシャシャシャシャシャってどうぞ。多
分 3D プリンター型の箱ができるだけ。
箱ができるって。中は入れれないっていう。なんかそうやってどんどんどんどん無限増殖していくから
ね。え、新年入ってね、あんまりこうめでたい感じはないというかね。
あ、そうですね。ちょっとあんまり正月感がなかったような感じもしますし、
新年一発目の放送でね、はい、羊年にカッコつけて挨拶、はい、なんて言うんやろうなって話してたじゃないですか、
はいはい、
イノシシの時はちょっとつもうしん。
ああ、羊は何やったっけ。
で、羊は分からなかったんですよ。なんか毛を刈られないようにとか。
ああ、そうかそうか。答えが分からんまま。
じゃあね、この間仕事で聞いた。
何？
羊年の挨拶、
うん、
羊のようにおとなしい一年でありますようにみたいな。とか静かなとか。
静かな、平穏な、
穏やか、
穏やかな一年っていうこと。毛刈られてるんだあいつら。ブワーンって。
穏やか、黙ってるやん。暴れへんやろ。
いやいや、羊のようなってことはもうなんか
ちょっと寒そうにしてるやん。
そうよ、身を潜めとかなあかんってことやろ。この一年身を潜めろってことやろ。どうしよう、うん、
そんな平穏な一年を求めてますよ。ああ、そういうこと。業界は
そういうこと、うん、まあ確かにね、そんなゴキブリ入ったとかなるよりは、うん、羊のようにこうおとなしくの方がいいけど、丸裸にされるから嫌やけどな。
ニグさんの業界でなんか、うん、同業他社から貶められるようなことはないの。
あ、風評被害、
うん、
風評被害レベルやったらあるんちゃう。
壊れやすいとか。
壊れやすいとか。あ、互いにやってる感じちゃう。
あ、そう、
あいつらのとこ漏れましたでって、こっちも漏れたわみたいな。漏れた漏れたみたいな。みんなで漏れた漏れた。みんなが言うからみんな平等みたいな。柄悪いから、この業界柄悪いから。
レベル低いんちゃう。
レベル低いよ、
技術レベルが。
だからレベル低いから、もうとりあえず、いや、ないね、事実じゃないんよ。事実じゃないけど。
でもあなたのところの会社テレビ出た時立派なこと言ってたじゃないですか、うん、社長。
立派なこと言ってたよ。でもまあまあまあまあ、0% にはできませんから。
まあもちろんね、
うん、できませんから、うん、でもそれをみんながその0を100ぐらいの話にしてみんなが言い合うから。あそこ大変やったぞみたいな。あそこ壊れるぞみたいな。こう、
もう外国メーカーにしようかみたいな。
そうそうそうそう、
も
う
買う方からしたら、
もうそう、社内国内メーカー叩き合いやから大変、うん、まあそういう意味では大変やね、叩き合われるから。まあ羊のような年にしたいね。
したいね。
はい。
ネットラジオにはホモが多い。
シェリーを片手のぐうたら人生を理論武装で乗り切るための最先端科学お勉強型ラジオ、
柏木兄弟が岸和田よりお届けしています。ちなみに女子力ってどうやって上がるの。
子犬でも飼えばいいんじゃないですか。
タバコを吸ったら肺がんになるの。
そんなほとんど変わりませんよ。
ほーん、そんな話をしているのが青春アルデヒド。毎週火曜更新。検索は青春アルデヒド、もしくはケツアゴ小学生、もしくはホモ兄弟で探してください。みんな聞いてね。
NHB のお送りするキャッホール NHB ラジオでオリジナルラジオドラマやリスナー投稿コーナーなど内容盛りだくさん。ホームページのアドレスは http://www.geocities.jp/nhbdrama/nhbpresents キャッホール NHB ラジオで放送中。
ヒゲメガネの
パウダーパーティ
ー。まあ新年一発目の収録なんでね、はい、まあ、年末あたりから何があったかなというふうに思い出すと、はい、忘年会なんですよ。
おお、忘年会、
肉なき忘年会。
そう、忘だけがいる忘年会、う
ん、
はい、
先月の収録後に行ったんですけどね、
はいはい、
8人参加していただきましょうかね。
おいいですね。
ミャウダー氏を入れると9人なんですけど。
でもミャウダー氏カウンターの向こうでしょ。
あのね、うん、ほぼミャウダー氏とは喋れなかった。
あ、やっぱり、
うん、忙しかったみたい。
あ、やっぱ年末やからね、うん、バタバタしてるタイミングで。
から、梅田で数人、待ち合わせというかね、うん、集まって、あ、合流して、で、まあ、あとは、現地で。
あ、
結構ね、うん、トラジは、うん、分かりにくい場所にありました。
あ、そうなん、
うん、
あ、じゃああれやね、大丈夫やね。
商店街があるんですよ、九条のね、
うん、
そっから一本西側の筋を歩いてて、うん、細かい路地ピュッて入ったところにある。
難しいな、うん、ってことは行った人がおらなしんどいね。
そうそう、僕はその、うん、Google マップ見ながら、
あ、さすが、
あっちでもないこっちでもない
してたんですけど、こっちでもない、どっちだどっちだみたいな、
うん、
で、マサトはヒューッと到達
で、あの一番に着いたんですよ、
うん、
我々、
その
集合組がね、
集合組が、はい、
で、何人ですかって聞かれて、
うん、
8人、9人か、
9人
自分入れてね、
はいはい、
って言ったら、うん、まあ、テーブル案内されたんだけど、うん、どうも気づいてないようやったからね。
あ、そうな、
最初多分奥さんか、まあ、従業員の人が、はい、接客してくれたんですけど、
ね、
奥にミャウダー敷いてて、
うん、あ、そうか、
で、すいません、ヒゲメガネのパウダーパーティーの坊ですって言ったら、
は
い、
ああ
、もっとヒゲボーボーやと思ってました
あ、そうか、横にメガネがおらへんから分からへんかったよヒゲ感がないから
ヒゲは一応生えてたのよ。
生えてた、
生えてたけども、うん、今と同じぐらいこの短いヒゲやったから。
短いヒゲね、ちょっと三日そらん感じのやつやね、
うん、そんなね、森重久弥みたいな、
あ、
親父のヒゲみたいなヒゲじゃなかったから、
かっこいいワイルド感のやつじゃなかったよね、うん、そうか、そうやな、確かにタイトルのうち一人おらへんからな、ヒゲの人が入ってきてもそれ当たり前やからなよくお客さんにもいますよっていう状態やから。
それやったら予約入り、うん、我々入れてんのに7名通してあかん
やん。あ、そうや、通してあかんやんスッと入れてしまうっていう、そうや、予約席に行かなあかんのに、
うん、
あ、じゃあ無事入れたんや、うん、
で、あとまあバラバラとみんな来て、
あ、みんな来て揃って、う
ん、で、アニワギのお兄ちゃんも、
はい、
来てくれたんですよ、
はいはい、
だからパーソナリティとしては3人かな、マサトと僕とね、
はい、アニ
ワギお兄ちゃんで、やっぱりね、ニグさんいてないからね、僕はもうお兄ちゃんの話にツッコミ、マサトの話にツッコミで、もう何の番組のオフ会か分かれへんってことになるっていうね
あ、そういうこと、
うん、
なんで僕がおっても変わらへんやん。
いや、あなたとの掛け合いをしてたらうちの番組じゃないです
か。あ、そうかそうかそうかそうかそうやか、お兄ちゃんとマサトに突っ込んでたら何か分からへん、
うん、何か分からへん、
モコモコ感がすごいってことですよ。
お兄ちゃんお兄ちゃんでなんかもうね、うん、理屈っこいことばっかり言ってるでしょ
いいやん、
うん、
お兄ちゃんそれが売りやでんから。
で、マサトは次の日マラソンなんですよって言い出して、もう
忙しいな。え、今年のマサトはモテたいじゃなかった？
もうずっとモテたい。
あ、それはモテたい、うん、で、マラソンしたらモテるかもしれん。
もうすごくモテたいみたい
あ、そうなん、すごく
すごくモテたいみたいですよ。
で、マラソンでも出会えるから、マラソン
なんかね、大型二輪の免許取り、中型かな、
うん、
の免許取りに行くらしいんですけど、今年、
うんうん、
もうそこでも出会いを求めてるよ
俺の後ろ乗ってかないっていうセリフを言うがために、こう、
教習所でやん、
教習所で出会うの。
教習所で、
それ教官が女教官とかじゃなかったら出会わへん
じ
ゃん。
一緒に教習してる人じゃない。でも中型の
バイク、そう、中型乗る乗ってまだ車やったら、きちん
と少ないと思うけどね。
車やったらね、同じ教室の子とかいろいろいると思いますけど、バイクでな、
だって第一段階はもうね、パスですからね。
あ、そうやね、
車の免許持ってるから。
あ、そうかそうかそうか。で、あとはバイク乗るって
こと、あと実地しかないやん。
そうか、じゃあもうただただ姿勢まっすぐブーって乗るっていう。
じゃあ待合室のあのテレビついてる部屋でキョロキョロしてんじゃん
みんながテレビ見てるとか携帯触ってんのに、マサトだけキョロキョロキョロって獲物獲物ってなってる。そうか、免許取りに行ってんのか、すごいな、モテたい感がすごいね。
でね、うん、まあ、お肉も美味しくいただいて、僕もなんかもうあっちの話こっちの話に噛み入ってるから、もう何食べてるかわからん状態でしたけど、
ホルモンホルモンホルモン食べてた、白米ホルモンばっかりつくやん。
そんなにホルモンホルモンしてるお店ではないです。
あ、もう普通に赤身肉のいっぱいのお店、うん、
いいお肉で、
いいな、焼肉食べたかったな、う
ん、で、1人3000なんぼか、4000ぐらいで、もうストップしてくださいっていうふうにミャウダーさんには言ってたんですけど、マサト曰くちょっとサービスしてくれてるん違いますって、ね、うん、出てきてる量見たら、
量見たら、おお、すげえ、
うん、
よし行こうまた行こう、またミャウダーさんのところに襲撃しに行こう。
いやね、もうあれですね、うん、モテラジのフライヤーとか、
うんうん、 いっぱい打てる、
いっぱい貼ってるね、ラジオ関係のフライヤー。
ラジオ関係の、
やっぱりうちも作らなあかんよね、ああいうとこ行った時思うけど、ステッカーとかポンって貼れるようなやつ、メモ帳とかは、貼ってもその人が使うだけやん。
ああそうか、じゃあステッカー、ステッカー昔作らんかったっけ。
昔作ったけどそんな量産してないのよ。全部 手作りやったから。
手でシャーシャーってやってるもんな。
吸ってるから。カッターナイフで切ってたからね。
そうそう、シャシャシャって切らない
。あれではもう何十枚とは作れないですから。
ああそうか。じゃあなんかあれやな、A4 の紙でコピーしてシカーシカーシカーシカーってコピーして、
ウッシーじゃないですかそれ。
でもういろんなところ貼っていってもらう。
ウッシーじゃないですか、オールボールの A いっぱい書き上がって
る。そうそうそう、もうすごいわーっていう。A4 のフライヤーが1個混ざったら面白いで、うわーって何これって、重くそパソコンで作った感みたいな、いいですね。
で、ね、ちょっとミャウダーさんとお話できなかったのは残念やったんですけど、
そうですね、
まあ、終わって、はい、次カラオケ、
はい、例年通り、
アニワギのお兄ちゃんはカラオケが好きじゃないっていうのは知ってたんですよ、
はいはいはい、
前から、うん、あんま好きじゃない、
そうですね、あんまり。で、
お兄ちゃんに、はい、この後カラオケ行きますけど、はい、どうですかって聞いたら、いや、なんで嫌いなのかが分かったんですよ。
あ、理由が分かったんですか、
う
ん、はい、
自分の知らん曲は退屈だっていう。
あー、そういうことか、う
ん、は
い
は
い、
テーマが一つ絞られているのであれば、うん、そういう空気に入っていけると。
おお、お兄ちゃん好きなもので
、うん、そのお兄ちゃんのね、迎えにいてる僕と、うん、ゲルヤンっていうね、リスナーさん、あー、はい、我々特撮グループですけど、うん、どうですかって
。おお、じゃあ
お兄ちゃん、じゃあ行こうかとかいう空気になってきたよね、う
ん、おお、やった、うん、お兄ちゃん特撮やったら来てくれる。
じゃあカラオケ、その九条にはないから梅田行くかな、
うん、行くか、一回戻るか
っていう。お兄ちゃんどっちが都合いいですかって聞いたら、うんうん、もう次の忘年会行かなあかんねんけどな、
え
さっきの議論なんやって
はしごの意味がない。
じゃあなんかその忘年会は朝までやってる忘年会らしくて、何時に行ってもよかったっ。
あ、そういうことです、
ね、じゃあもうカラオケ、
あ、じゃあカラオケにおいでと、
梅田の方でね。
あ、で終わった後にお兄ちゃんはまた次の忘年会に行くと。
だメンツ的にはね、うん、もう大体、うん、もうロボット、うん、特撮、うん、アニメ行ける人なんですよ、うん、マサト以外。
あ、マサトだけかっこいい歌。
マサトね、うん、もう忘年会の時になると絶対ね、うん、クリスマスソング歌いたくなる人やからね。
あ、そうなん、
うん、しっとり、
しっとりした
しっとりしたがる。
それまでが誰だ誰だ誰だって言ってるような感じやのにクリスマスって歌われたら温度差ってなる。さすがやね、
マッキーとか歌いたくなる。
あ、歌いながら泣いてしまいそうじゃん。涙が。
だからカラオケ行ってね、うん、僕から電撃戦隊チェンジマンから始まり、
もう特撮と縛りで回していくんやね、うん、みんなを。
電磁戦隊電磁マンになったり、
電磁マンになったり。とりあえず漫画つくやつがいっぱい出てくる、ね、
漫画いっぱい続いて、うん、だから最初3人戦隊ですよ、
うんうん、おお、濃いな。濃いカラオケ
戦隊しかね、
入れたあかん空気、
ね、入力できないような状態になって。
ああ、そういうことね。もう履歴のところで戦隊戦隊戦隊ってなってんね、うん。
でマサトの番回ってきて、うん、マサトマッキーの、うん、雪に願いをやったかな、ま、クリスマスソングですよ、うん、もうこっからクリスマスソングの流れですからねとか言い出してるけど、その次入れたの僕ルパン三世。
次アニメ集
セクシーアドベンチャーへ。
アニメ次アニメで、うん、特撮アニメマッキー、特撮アニメマッキーって順番になってくる、
うん、じゃあもうとうとうね、うん、マサトも観念して、
あ、諦めて、うん、
セイントセイヤ。
ああ、もうアニメの方で行こうということね。なんて縛りのカラオケや。大変や。
なかなかすごいカラオケでしたよ。
すごいね、うん、全員が一応それで縛られたんや、ちゃんと。
そうそうそう、
特撮かアニメかで縛られたんや、うん、そうか。じゃあ僕その輪に入るの難しいな。
いや、でも、うん、あなたの知ってるのもたくさんあったし。
あ、そうなん、うん、じゃあ大丈夫かな。
面白い曲もあったしね。
あ、そうなん、うん、タイムボカンシリーズ、
アニワギのお兄ちゃんの絶唱カラオケマンもあったしね。
わ、めっちゃ聞きたいそれ。めっちゃ聞きたい。く
ー、やっぱりね、うん、みんないろいろ詳しい人がいてるから、うん、このアニメってマサトが言い出したら、うん、もういろんな情報出てくんねん。
あー、面白いそれ。
じゃあね、うん、お兄ちゃんが、うん、浦島マンの
歌だった
の
ね、うんうん、
じゃあマサトは再放送で見たことあるらしくて、うん、この曲のアニメって何でしたっけって言いながら自分で思い出そうとしてんけど出てけえへん、
ね、う
ん、
お、
なんか上からふわって降りてましたよねとか、
う
ん、
降りてきてた、
イメージだけ出てくる、
ふわっと降りてきてた懐かしいそれ
で、って言ってる間にもう曲が終わっていこうとするんですよ、うん、
あ
じゃあ、うん、ゲルヤンから1981年とか、
うん、おー年数出てきた
で僕が、うん、ダジャレとか、
あ情報だけ与えていく、
うん、昔話とか、
あオチを言うとか、そオチは言わへん、
ストーリーじゃなくて概要、
概要
や情報がいっぱい出てくる
ふわっとした情報やな結局もんもんとするよ、で曲が終わってしまうと、
曲が終わってしまう、
あで次の曲に行ってしまうと、でまたその次の曲で気になることをみんなが聞くっていう、大変やな、うん、騒がしいカラオケや
なかなか楽しい、
いい忘年会でしたね、
リグさん、はい、残念でしたね、
残念でした、行きたかったです、
でまたね、はい、新年会を、
はい、
ね、リグさんリベンジということで、ね、
やったー、
やりたいということ、
ニクニクニクニク、
まあ新年会といえども、
う
ん、もう小春日和な3月あたりでやろうかなと、
そうですね、暖かい方がね、
調整してます、
ほんまの新年会やったらもう終わってますからね、
終わってます終わってます、
それぐらいがもうみんなね卒業シーズンになるちょっと前やから、
うん、
集まりやすいんではないかなっていう、
逆にどうなんでしょうね、その卒業シーズンやからお店がいっぱいとか、
うん、もっと待つじゃない、3月の末になってきたらもうみんな、うん、これからもずっと友達でいようねのみがいっぱいガーッと出てきてこう大変になるんじゃん、
やっぱり改めて思ったけどね、うん、焼肉屋はそういう集団で行くのに向いてない、
うん、あそうなん、
テーブルが離れ分かれるじゃないですか、
あそうかそうか、
鉄板っていうか網が
アニメがあるから、うん、あじゃあ2テーブルぐらいになるやん、うん、人数多いと、でもそれはそれでなんか秘密会議っぽく面白いやん、こう全員で喋るも面白いけど、うん、4-4 とかになったらこの4の中だけで盛り上がる話と4の中だけで盛り上がる話が後で交流っていうのがあるやん、
だからあれやんか、右のテーブルは、うんうん、アニワギのテーブルで、左のテーブルマサドのテーブルで僕真ん中に座ってて両方にちゃちゃ入れててん、
おお忙しいな、ということはもし僕が行っててもパウダーのテーブルが出来上がるんじゃないの
だからいつも、
うん、
あなたが右端僕が左端とかで、
あそうですね話してますから、ね、
でそれぞれ話が盛り上がってて、うんうん、どっかでつなげるっていうことをしてるでしょ、
ね、聞き取れた単語で互いに絡み合うっていうとかね、なんか言ったかみたいなんでこうカシカシンとなる、
それが僕しか言ってないから主催者真ん中座るしかないやん、
そうやな、もう
お誕生日審判みたいな感じで、
あ右お兄ちゃん左マサトみたいなファイトっていうやるしかないね、うん、そうか、いや苦労かけました、
いえいえ、
次はじゃあ新年会
リベンジを、だから3月の今のところ7日
はい、はい1週目ですね、1週目の土曜日ですね、
うん、7日の土曜日あたりでちょっと考えてますんでね、
はい、
ぜひ参加したい、前回は、うん、スケジュール合わなかったとかいう人とかね、はい、
そのあたりはどしどし、うん、言っていただ
きたい、ロボットの歌歌いたい、
そうですね、特撮の歌歌いたい、うん、アニメの歌歌いたい、
ロボットの歌の流れでマサトと一緒にマッキー歌いたい、
あーもしくはマサトと会いたいもうこの辺りの人がどしどしと
三田に行きゃいいじゃないですか、
いやいやいや、だって
三田 におるよ、
三田に行くのは大変やけど大阪でマサトに会えるって言ったらしかも天満じゃなくてマサトに会えるっていう、う
ん、仏像展を京都でやってるみたいなもんやねいろんな秘仏が集まってくるみたいな、そ
う
そ
う
そ
うやったーっていう、ほんまやったら富山とか行かなあかんのに来てるっていうマサト、なんか神のようになってるマサト、来ていただけるんで、
ぜひ、
はい、
ご参加いただきたいですね、
ぜひぜひご参加お待ちしております、
はい、
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです、
楽しいとこはもちろん絞れたサンダシー気候情報ももっこりだくさん、
家族みんなで聞いてくださいね、
家族と言うな、
恋人同士で聞いてくださいね、
恋人と言うな、
毎月第2第4火曜日更新、
サンダーヘタレイディオ、
俺にも家族あるっちゅうねん、
一緒に住んでないけど、
フジモッチミキアン、正義の握手を交わしたフジモッチの編集が冴える、ミキアンのトークが暴走する、
僕はフジモッチ、僕はミキアン、
スーパーヒーローファクトリーを聞いて楽しくなろう、アニメだ、特撮だ、
ポッドキャストだ、面白いよ、
君も楽しくなるぞ、スーパーヒーローファクトリートムトムカンパニーズより配信中、
放送席放送席、ヒーローインタビューです、戦場カメラマンです、
私はホームランを打っていません、
放送席放送席、ヒーローインタビューです、掛布さんです、
僕の借金がですね、
放送席放送席、ヒーローインタビューです、ドラえもんです、
僕なんないもん、
ひげめぐれのパウダーパーティー、
じゃあちょっと昔話になるんですが、
はい、
年末いろんなことがありまして、あのね、どれからいこうかな、いっぱいあってん、だからいっぱいあるからいっぱい言うわ、
うん、
あのエアコン壊れてん
あれね、うん、不思議やねんけど、うん、結構年末に機械物って壊れん
ね
ん。
そうやねん、なんかうう
昔僕もプリンターがいかれてもうて、しかもあれですよ、あのプリンターのインクあるじゃないですか、あれはね、はい、ずっと純正使っててんけども、うん、年賀状いっぱいすらなあかんし、ちょっと安いのしてみようかなと思って、うん、サードパーティーのやつを入れた瞬間壊れたからね。
あみんな大体あれやんね、年賀状のタイミングでプリンター壊れるよね、うん、で急遽駆け込みで買わされるから高いプリンターっていう、そうそうそう、
高いっていうかもうすごく安くて、うん、質の悪い、もともと僕複合機使ってて4万円ぐらい出して買ったやつ、はいはい、うん、それがイカれてもうたから、でも急やけどそんなにお金ないしと思って1万5千ぐらいの買ったらあんまり良くないっていうね、
あやっぱり難しいな、
そういうのあるよ、
そうやね、だから年末になったら壊れんねん、
エアコン寒いやん、エアコン壊れたら
だからあの、まあ、
床暖房、
いやいや結論から言うとこれのせいで僕は忘年会に行けなかったんで、
あそれのせいで子供が風邪、
風邪ひいたっていう、
なるほど、
奥さんも風邪ひいた、そうエアコンのせいで、富士通ゼネラルが悪いっていう話です。
あじゃあ次 あの新年会は富士通持ちで、
う
ん、
そう富士通持ちでやってもらわんと、
富士通のおじさん持ちで、
富士通のおじさん誰ってなるよ急に来たら
坂田敏夫でしょ、
久しぶりすぎるやん富士通のおじさんって出てきてもあの CM 覚えてる子何人ってなるやん
バザールでござるみたいな、
あそうそうバザールでござるの懐かしい懐かしい CM がまたいっぱい出てくるそうエアコン壊れて、
昔高校の時にバザールでござるのことをバザーでおさるって言ってるやつがいて近いけど違うみたいな
売られてるんかなって安売りかなって懐かしいねバザールでござ
る。エアコンは修理したの？
修理したよ、
修理業者が来るの
大変やってんこれ、
あのだからうちのテレビみたいにさ、
あそうそうそう
業者がやってくるのかもしくはメーカー送りにするのか、
ね君のテレビと全く一緒の状態になりました、だから一回まず壊れましたと、
出張修理ってやつやね、
そうそうそう、でどこで買ったんやったかな、エディオンか、
イデオンじゃない、
イデオンじゃない、イデオンパワーって言ったら地球があったかいってなるよ
聞こえるか聞こえるだろうって
聞こえませんって宇宙で言われても聞こえませんってなるか、違う違う、
エディオン
でだからエディオンに言ったらなんかすぐ派遣しますって言って、
お
でその日翌日か
出張やね、
そうで出張で来たんですよ、
デリヘル
じゃないデリ家族全員おるのにデリヘル呼ばへんよおかしな状態や、まあ来て、うん、でおっちゃんが見ていったんよね、とりあえず
それは症状はもう電源入らんくなったん、
つけたらずっとつく前の状態、起動今から動きますよみたいな状態で、
スタンバイ状態っていうか、まあ、ドライブ状態
というかドライブ状態みたいな、で青とタイマーの黄色かなんかがずっと点滅してね、チッカチッカチッカ
で、じゃあもう異常状態、ね、
異常状態で富士通ってなんかそれがもうホームページに出てるみたいで、緑が5回とか黄色が何回やったらこれが壊れてますよみたいなの書いてあったから、うん、それを一応向こうに伝えたら、
緑8回やったら SOS かもしれんね、
エアコンから中に誰かが閉じ込められてる、小さいおっさんって、小さいおっさんが、
富士通のおじさんが、
富士通のおじさんが一台一台に富士通のおじさん入ってたら怖いよ、
頑張ってたんちゃう、
夜ぐらいに助けてって聞こえるやん、そんな
自動クリーナー装置みたいなのあるやん、
ある
あれおじさんがやってるから、
あうちのその富士通ゼネラルは結構入ってたで、溜まってたよちゃんと、
おじさんが入ってた、
おじさんが入ってた、おじさんすごい頑張ってんのに助けてっていう助けてもらわれへんかった大変、
うん、じゃあもう動かなくなったって
こと、ね、動かなくなったと、で動かなくなってで、とりあえずその日治るかなと思ったら結局治らなかったんですよ、で一回帰
り、なんかフィルター変えたりとかしてた、
とりあえず中
分解した、
中開けてた、うん、分解で一回
壁から外すの、
ついたまま
ついたまま
分解してて、で初日がそれで、でその
時何日後ぐらい来んの、
1週間後ぐらいにもう一回来たんですよ、
あじゃあもう12月11月ぐらいから、
12月の15日に壊れて、
中頃や、
中頃に壊れて結局忘年会が20
やったね、
そうやろ、だからあの1週間治らんかったよ結局、
じゃあもうちょっと急遽デロンギ買おうかとかなれへんかったん、
でガスファンヒーターを使おうと思って、
ガスファンヒーター空気悪くなるからね、
でもとりあえずは暖を取らなあかんと思ってガスファンヒーターをそうとりあえず持っててんけど、うん、今ってガスのコードちゃうねんな、 ちょっとびっくりして、
その壁にプチュンって刺せしないの？
そうそう、あの壁にプチュンと刺して機械の方にもプチュンって刺すんやけど、うん、今機械の方に刺そうが細口になってて、壁に刺そうが太口やねん。
そうなんや。
だから僕のイメージってあの昔のガスのやつやから、
どっちも太い、
そう両方太いやつが家にあったから、うん、
あのたこ焼きのあのコンロみたいな、
あそうそうそう、あのガチガチってするやつやから、うん、あれは家にあったんですよ、うん、だからこれで繋げれるわと思ってたら、
ホース添付してないの？
ついてないね。今ガスファンヒーターって本体しかないから、でいざ使おうとしたらおおって、うん、使われへんってなって、また
ホース
そのホースを買いに行くまでガスファンヒーターが使われへんという状態で、うん、でかわいそうに思ったうちのおじい様が、
マネーの
おじい様がガスワンフィーター貸してくれて、とりあえずそれで子供は暖を取るというので、
わしは外で耐えるのみじゃ。
いやいやいや、あるから、いやコインいっぱいあるから。
マネーのおじいさんはあれでしょ、札束燃やしてこれで暖を取りなさいみたいな。
そんな明かりを取るだけのじゃなくて暖取る量だったらすごいことになるよ。違う違う違う、なりきんって書かないから、
奥
じゃない、そんなおかしない、
奥燃やすから、
奥燃やしたら大変やん。何台買えんねんやこん。
温室に住める、
温室に住める、なんぼでもできる。でかい金、でっかい、いろんなもん作れる。そうだから直らんかって、結局1週間ぐらいしてきて、で
それも年末やんな。
そう年末で来て、基板があかんかったらしかって、
うん、うちのテレビと一緒やね、
一緒やね、
うん、
だから結局、まあ、
うちのテレビは液パネも変えたけどね、
まあ、もうほとんど
ほぼ変わったけど、
だからうちもほとんど変わったんちゃうかな多分。
あそう、
だから
なんやファンみたいなやつも、
なんか初期ロット不良みたいに近かったみたいで、だって買ってから1年で壊れたから。
確かあれですよね、ニグさんとこのエアコンって、うん、ネットの回線と一緒に契約みたいな、
そうそうそうそうそうってやったのに、うん、そんなんなったからどないねんって言ったら、一応全部タダにはなりましたけどね。
うん、もちろん、
ま
あでも1年は過ぎてたんかな。
1年は過ぎてた、うん、ただってあの長期保証は一応してたから、うん、それに絡んでたっていうのもある。
長期保証の規約は知らん間に変わってたとか、そんなんなかった。
そんなテレビと同じような状況にははめられてなかったけど、
山田じゃなかった。
でも山田じゃないから、エディオンはもう良心的やったから。そう、
徳井さんが
でトントントンと言ったけど、ただあのね、煽らんかったら来んかったね。
どういうこと？
一回見に来て、
う
ん、ちょっと調べます在庫って言った後、うん、3日ぐらい放置されたよ、
うんうんうん、
で、あの12月の中頃って雪降るぐらい寒かったから、うんうんうん、もう我慢できへんようになって、こっちから電話したら、あ、すぐ行きますってなったから、ちょっと後回しにしてよって、多分年末で忙しいから。ね、で、まあ、なんとか1週間後に無事に治ったけど、うん、
だから都合2週間ぐらいかかった
の。そうそうそうそう、うん、だから結局そのせいで、まあ、うちは、現在ガスファンフィーターが主流に変わりました。
あ、エアコン使ってない。
もうエアコン使ってない。
信用ならんと。
信用ならん。富士通のおじさんは信用ならんと。うん、だって同タイミングで買ったダイキンは一切壊れてないからね。
あ、別の部屋のエアコンですか。
そう、別の部屋のエアコンもバリバリ元気に動いてるから。やっぱりダイキン最強っていう。うん、僕ダイキン好きですから。ほんまは全部ダイキンにしたかってんけど。
ピチョン君やったっけ。
ピチョン君、そうピチョン君。ウルルとサララ。うん、ウルルとサララは嫌いやね。よう分からへんから。
なんでああいうキャラクターに好き嫌いがあるんですか。
いやいやいや、でもウルルとサララの原理って、なんか空気中にある水分を取り込んで潤いにしてるとかいう理論やから。
あ、そうなん。
ちょっと。
いや、一回乾燥させてからまた戻すみたいな。
そうそう。だからなんかとんでも感がすごいから、お兄ちゃんに解説してもらうのは納得できんねん。
あのね、うちの奥さんちょっと喘息がひどくなってきて、うん。
ああ、はいはい。
で、おととい、うん、空気清浄機が導入された
んですよ。おお、やった。うん。
シャープの、
はいはい、どうですか。
プラズマクラスターなんですね。
おお、みんな大好きプラズマクラスター、
はい、プラズマクラスターはシャープだけ。
そう、
何プラズマクラスターって。
プラズマでクラスターすんねん。
クラスターって範囲とかなんかその場所みたいなこと、
ね、うん、そうそうそう。プラズマでバイバイバイ。
プラズマって言ったら大月教授じゃないですか。
そうそうそうそう、お化けが出るときに大体発生するやつやから。
エクトプラズマとかでしょ。
そうそうそうそう、
プラズマ ビカって光んねん。
だからあのマシンの中でビカビカビカって大塚さんが光ってるような状態で、ビカビカって
意味が分かれへんねん。
プラズマクラスターはシャープだけや、うん、空気中におるね、なんかを潰してんねん。
空気清浄するときにそのプラズマクラスターっていうのが出てる
らしい。一緒に出てんねん、ふわーって出て
る。強力に出したいときに、うん、プラズマクラスターシャワーっていうのがあんねん。
そう、青く光ったりするシャーってなんか
ブホーってなって1時間で止まりよ、ね、うん、1時間しか出されへんねん、いっぱいは。
もう力尽きてんねん、溜めたプラズマを出してるからふわーって充電せなあかんから。
未だによく分かれへんねんな。
だからなんていうの、そのウルルとサラと一緒でお兄ちゃんにちょっと解説してもらわないと。
プラズマクラスターも。
プラズマクラスター、プラズマクラスターとんでもっても言われたやろ確か、
うん、言われてたけどね。
うん、言われてたと思う、うん、
でも未だに出し続けてるから、
うん、まあ、とりあえず
どんなもんやねんやろと思って。
今だってどれやったっけな、お風呂の浴缶のとこにもプラズマついてるからね。
ただそういうね、とんでも理論で言うとね、うん、うちの奥さんにクリスマスプレゼントで、うん、美顔器をあげたのね。
おお、どのタイプ。
あのね、 鉄板みたいな、これハンディタイプでね、ヒゲ剃りみたいな、であの電気カミソリみたいな
形になってて、
ハンディで鉄板みたいなついて、それがブルブルってする
んやん。でそれをほっぺた
プラスイオン出すときに肌に当てると汚れを吸い取ると、うん、でそれを拭き取ってマイナスイオンの方にすると、うん、じゃああの化粧水がぐんぐん入っていくと、
お
押し出しと吸い取り、
うん、両方できると、
うん、でそれもプラスイオンとマイナスイオンとか言ってるから、うん、なんか眉唾な商品ちゃうかなと思ったら、うんうん、結構いいらしいよ。
あ、そうなん、うん、やっぱりね
ジューって吸い取ってジューって入れるらしいよ。
なんかね理由は分からへんけど、うん、美顔器って、うん、ほんまにすごいらしいね。あの
美顔ローラーも
美顔ローラーは怪しいけどほんまになんか
淡谷のり子が美顔ローラーの広告等になってたからね。
あ、やっぱボヨボヨやん意味あらへんやん、ボニヨンボニヨン全然上がってへんやんいやでもなんかあのうちのおかんも使ってたけど、はい、そういう箱型のなんか電気の美顔器って
それも肌に当てるやつ、
肌に当てるやつやけど、なんかあれは
ポカあるみたい、電気ショックみたいなやつ、
そんなん顔バンバンなるよ、カバン肌がびっくりして治ってるみたいになるから、まあ、理論上でもあるかもしれんけどね、
刺激を与える、
刺激で細胞に刺激与えて反応してるんかもしれんけど、うん、なんか結構みんな使ってるよ、そのやっぱり効果あるんちゃう、高いやつは、うん、ただとんでも感がすごいからお兄ちゃんに分析してもらわないと、
ね、うん、いや、お兄ちゃん万能ではないですよ。
いやいや万能、
あの人自分が思った方向の理論を突き通すだけですよ、
うん、だからじゃあ逆にお兄ちゃんの思うプラズマクラスターとお兄ちゃんの思う美顔器と
俺のプラズマクラスターっていうコーナーしようか、
そう、俺のプラズマ
クラ
スター、そう、俺のプラズマクラスターみたいな、あの俺が思うプラズマはこれだみたいな
でプラズマクラスターのお題、あの効果を考えてもらおう、
そう、これがあったらどうなるかみたいに、うん、なんやろうな、あのちょっと電気が明るくなるとかそんな感じで、プラズマクラスターつけてないと、あ、いやちょっと明るいみたい
プラズマクラスターを、つけた夜は、うん、月明かりが綺麗です
綺麗ですみたいな目の前が澄んで見えますみたいなプラズマクラスターがあれば曇りガラスも透明にみたいな感じでフィワーっとこういろんな性能が、
プラズマクラスターで減税とか、
あ、そうそうそうそう、もう減税対象ですみたいな、急ブレーキと一緒でどの車にもつきますみたいな、プラズマ、そう、プラズマがつけば、うん、とんでも感がすごくなって
る、とんでも感がすごい、
そうやね、とんでも感がすごいのよ、だからプラズマ、うちもでも空気清浄機ついてるよずっと、
うん、まあちっちゃい子いてるからね、
そうそうそう、どんどんこうしとかね、とりあえず
でもあんまり空気変わってるように思えへんねんな、
どうなってるやんな、フィルターがそんな汚れてるわけでもないし、
ただ、
う
ん、あの試しにね目の前でタバコ吸ってみたのよ、
うん、
じゃすぐ赤いランプバーンってついて、
あ、そうそうそうそう、
グオーって言い出して、
あれはねあのそれやるんやったら一回目の前でおならしてあげて、
あ、らしいね、
そうそうそうそう、僕はおならをブッとしたら、うん、もういきなりブオーってフル活動
リグさん帰ってきた瞬間ブオーってなったら嫌やな、そうそう
そう、あ、でもね結構帰ってきた瞬間なるで、ね、ブオーって
やっぱ汗の匂いとかで
外のホコリもあるからね、そのあたりですぐ発動するよ、る、
ね、ただ吸い込み口が後ろにあんねや、
あ、
じゃあそんなに吸えへんよね、その周りぐらいしか、
周りぐらいしか吸わへんのに、なんで前で分かるんや、感知、感知だけ前にある、
吸い込み口前にしてほしいねんけど、
イメージはね前で吸って後ろで吐き出すっていう、
そうそうそう、
掃除機スタイルで、
背中の方がフィルターやからさ、
あ、そうか、
大体でもそうでしょ、
そうそう、背中フィルターやん、だからこうなってるはずや、うん、
じゃあ壁に向け、壁の方に向けた方がいいのかな、
ってなったら
吸い込み口を部屋の方に向けて、
壁と横にしたらいいんちゃう、一番かさばる置き方やけど、うん、だって壁だけピカピカになってたりそうしても嫌やもんな、
うん、
その後ろの壁だけすごい綺麗に、
加湿機能もついてるからね、
おお、今のは全部そうやね、う
ん、だから結構ね、その吐き出した空気でね、うん、部屋の中寒なんねん、
あー冷たくなんねん、うん、そうか、なかなかやな、でもそんなん入れていってこうやらないと、
う
ん、
いや、エアコンはもう使わない、
うん、いや使うけどね、使うけど、うん、
これから薪だ、
薪でもない、どんどん空気悪くなるやん、空気清浄機、とりあえずはでもガスファンヒーターが意外と使えるということが分かったんでね、
うん、
今まで使って
ガスファンヒーターはでも注意しないといけないですよね、乾燥しやすいから、
そうそう、だから、
まあ、最も乾燥するのは石油ですけどね、
そう、石油、
だから一番ぬくいのも石油やねんな、
そうやねんな、
灯油、
灯油が一番いいのよね、
灯油が一番ぬくい、
でもねちびっこがおるからね、灯油危ないから、
ギャングがいるから、ね、
ちびっこギャングがいるから、もう
そんな灯油をシコシコ抜いては飲み、シュ抜いては飲みみたいな
怖い怖い怖い怖い恐ろしいよ、
ガソリンの匂いって、
うん、
僕嫌いじゃないんですよ、
あ、そうな
ん、うん、
うん、僕は嫌いやから、
嫌いですか、うん、ガソリンスタンドの匂いとか好きやねん、
うわ、もうガソリンスタンド行ったらいつもうわーってなるもん、うん、もうでガソリンスタンドでタバコ吸ってるやつとかおったらうわーってなるよ、
それは危険やな、
うん、ガソリンスタンドで携帯触ってるやつもうわーってなるよ
携帯もあかんの、
あの一応で火花飛ばす、
電磁波、
電磁波で、うん、あの火花飛んだ危ないから、もうけもうおーってなるからガソリンスタンド行ったらいつもうーってなる無駄なストレスを負わなあかんから、うわ怖いよってなる、大変大変、だからそ他にもね年末はね、うん、いろいろあったよ、
でも年内に収まってよかったですよね、
あ、そうそう、年は越さんかったよ、
元旦はもうほんまに雪やったじゃないですか、
そうやで、もう大変やったよ、 うちの兄貴は雪積んで家に来たからね。
あの
馬のお兄ちゃんの車
雪積んで、
あの
わざわざ雪を見せてやるぞって言ったら、こっちも雪かいみたいな
そんなノリでは来てないけど、
そんなノリじゃないよ、
そんなノリじゃなかった。
だからもう甥っ子に雪だるま作ってあげようみたいな。
でも雪だるまは作ってくれてた。でも寒すぎて夜まで溶けないっていう怖いことが起こってたけど、寒いよってどんだけ寒いねんってすごかったけど、雪だるまを作ってたよ。う
ん、何しに来たんですかお兄さん。
それはあ
の旧車を作りに来た。
新年のお集まりの時に2日、そうそう2日
旧車を作りに来たんじゃ
ない。旧車を作りに来てない。勝手に自分自作んなってなるやん。なんでやねんってなるよ。そう、そんなんはしてないから。あと年末
馬年が終わってぐったりしてるから。
今年も終わったって、次からは、そうそう、今年は僕の年ですからね。そうそう、そうそう、羊年ですから、いい年になるようにおとなしくしとかなきゃ。そうそう、年末はね、他にね、うん、散髪に行ったんですよ。
散髪、普通でしょ、うん、散髪行くの。
でもね、あのいつも行ってる散髪屋さんがもうやっぱり年末から混んでたんですよ。
キス消したりとか。
いや、
来年まで持たせるぞみたいな。
いやいや、構え早すぎやろ。
年末年始振り袖みたいな。
長い長い、着崩れまくってるよ。もうファッサファッサなって
ます。やっぱりあれですか、うん、綺麗にして新年迎えるみたいな。
そうそうそうそう、っていうのでもう土日はもう全部パンパンですと。
あ、そう、
だから予約取れないと、うん、でも僕もその時はもう長々で目に刺さりまくってたんで。
三浦純みたいになってた。
三浦純みたいな、グラサンはしてないけどね。あそこまで伸びてた、誰か注意してくれよってなるよ。でもちょっと伸びてきてたんでね、うん、散髪をしたかったんですよ、うん、どうしても。でもその行きつけが無理やったんで、うん、初めて、
あの掃除機のやつにしよう、あのスコスコするやつ、
スコスコスコ、あれも一瞬思ってんけど。うちの掃除機って、
サイクロンでしょ。
サイクロンなんですよ、うん、サイクロンで毛吸ったら大変なことになるんちゃうかなと思って。だって、
あ、そうか、パックがないから、
パックがないから、もう大変なことになりそうやから。
毛だらけやろ。
そう、
開けた
捨てても毛だらけみたいに。結構毛だらけどうなるのってなっちゃうってなってしまうから、うん、だからとりあえず散髪屋に行こうと、
うんうん、
でとりあえずの散髪屋から、うん、もう初めてですけど10分1000円に行こうと。ちょっとダイエーに入ってるんですよ。
はいはいはい、あ、近所のダイエーに、
近所のダイエーに BBQ みたいな名前のやつ。
BBQ、うん、あの QB ですよね。
QB か、そうそう、
BBQ はもうバーベキューしか
思いつかない。 QB か、
焼きながら
嫌い、焼きながら嫌い。美味しそうな匂いがするのに僕はいけないっていう。横でか、じゃあジュージューって言いながらブーンって、もうありますよ。
ピーマン、玉ねぎ、うん、鶏肉、玉ねぎ、玉ねぎみたいな、ね、
お前そんなんやんのかって。チュートリアルのネタ。玉ねぎ、玉ねぎって、もうやめとけってなる。あー、中東のネタみたいな。今年見てないな、去年もやけど。
QB、初 QB、
はい、初 QB 行ってきました。
僕も行ったことないね。
初 QB、 ちょっとシステムを言っとかないと困ると思うから。
まあまあ知ってる人多いと思うけどね。
いや、ちょっとね、僕行って
僕らが行ってないだけで。
あ、そうか、もうびっくりしたのよ、うん、まず自販機でチケット買わなあかんねん。
うどん屋みたいな感じ。
そうそう、入った。でも自販機のくせにカットしかないから1000円の
全部一緒な
の。そう、1000円の
1種類しかないの、
ボタン1個しか。そう、チケットはボタン1個しかないね、うん、ペチって押したら、うん、ジージージージーってレシート出てくるだけ。
もう入る時にお金払ったらいい。
そうそう、そんでいいのに。なんでか
1個しかメニューない
ん
やったら
自販機やね。でそれをとりあえず買って、で並ばされねん、とりあえずバーって、うん、で狭いね。3個しかないね、席は。
あ、そう。
で3
カットマンも3人ですか。
カットマンも3人です、うん、でその後ろになんか並ぶ席があって、そこに並んで待っとくみたいな、
うんうん、
でね、呼ばれたら行くんやけど、でとりあえず呼ばれたら
番号で呼ばれ
ん
の。
番号、最初に一応もう買ってるとことか見られてんねんけど、レシート見せてくださいって言ってレシート見せたからね。
3561言ってろ。
いやいやいや、ガシャーンとされてないから。そんな棒はなかったから。
小窓みたいな
開けられてない。小窓みたいな開けられてないから。ありがとうございますってみたいな。なんでわざわざ QB って捕まらなかね。僕カットしたいだけなんですって。そんな、そういうのはされなかったけど、うんうん、で行ったらね、あの普通のまあ散髪屋さんの感じで、前に大きい鏡があるんですよ。
はいはい。
でその横にも大きい鏡があるんですよ。2枚鏡がある。
隣の席じゃないのそれは。
いや、なんかね、三面鏡とまで、二面鏡みたいな感じで鏡があって、その鏡が
横も、もみあげあたりも見れるっていう
ことです。ちょっとこう傾けたら
見れる。でも正面はちょうど継ぎ目っていう。
継ぎ目見えないっていう。顔が変な感じで見えるっていう。
目よって見える。
目よって見えるって、こう手浮いた感じにできるみたいな。
それは一枚やから。
それ一枚やらなくて、わーって体が懐かしい遊び。違う違う、目よっては見えへんかったけど、その後ろになんかコートとカバンが置けるみたいな状態ですよ、パカッて。
もうちょっと遠いところにしてほしいんですけど。
でそこに置いて、でなんか長さを伝えるんですよ。どれぐらいの長さ、
何センチっていうこと。い
や、分からへんねん、どれぐらいの長さにしますか。で行った時にね、僕以外の客全員ハゲやったんよ、その
それは、
うん、
あれですか、カレーの、 なんていう年いったハゲってことですか、それとも坊主、全員坊主、
なんていうの
最終的に坊主にさせられる散髪屋っていうこと、
超ベリーショートのおじさんと、うん、もう波平さんと、
うん、波平もう混んでええやん、
であともう同じような感じでちょっと 薄いタイプの人ばっかりだから、うん、全員なんていうの長髪が僕しかおらへんかって、
はいはい、
あとはもうみんなバリカンでやる人ばっかり
って、
もう
ちょちょいってやるだけの、
ちょちょいってやる人ばっかりって、うん、だから行った時にだから前の客なんていうの
王将
王将
王将の社長、
王将の社長じゃない、
亡霊がおった、
亡霊がおってこうあーって急便にってなるこんなとこに行って犯人は急便ってなるから違う違う、お将校みたいに前の人のやつを見て真似しようと思ってたのに
はいはい、はい、
分からへんねんとりあえず
お将校って、うん、毎年行くもんじゃないから忘れるよね、
そうそう3回かな1回かなとか
もしかしたらあれ胡椒かなみたいな、
そうそうそう TKO のコントみたいにあれ食べてんのみたいにこう勘違いするかもしれんそうそう、それでこうと一緒でやろうと思ったんやけど前の人もハゲやから、うん、分からへんかったんよ、でとりあえず座ったら長崎からいるから、うん、とりあえず短くって僕は伝えたんですね
それ危険やな、
うん、短くて伝えたんですよ
僕もね、いつも行ってるところはね、うん、何センチで通じるんですよ、
あ、やっぱセンチで言うんや、
僕が行ってるところはね、はいはい、上5センチ横3センチで、うん、まあ間、まあ、自然な感じでっていう、それを違うところに行くと、うん、全く通じなくなるのよ、
う
ん、
そうだからセンチで言えるのが
センチですかみたいな、定規持ってきたよ
ってなこんなもんですか、
とりあえずで見ろやって思うねんけどあれ、それ のあれや、美少館や、
あ、美少館、美少館に求めたかんや、美少館は彼と私の美容室キッズの変身としてやつよ
美容師免許持ってるんでしょ、
持ってるよ、持ってるけどだって絞って手が出る上の服やねんからもう奥様用に向けてんねんから、奥様はそんな何センチ要望せえへんもん、うん、ちょっと毛先整えてくれるっていう注文やからだから毛先整える以外のカットは分からへんから、
いやでもそれじゃないところ、うん、ママス&パパさん、
あ、ママス&パパさん、うん、あのね、
あそこも、うん、もう伝わらない、
あ、
ソフトモヒカンにしてっていう、あの軽いソフトモヒカン、うん、
ベッカムですかって、
そうそう、うん、あのほんま あのソフトモヒカンにしようとして仕事いけないでしょそれで
ブワーって今のところあれで仕事できてるの出川哲郎だけやからね
てっちゃんはもうね有名仕事ですから、ね、
ソフトモヒカン
で
ブワーってソフトでもないけど
人気仕事やから、
人気仕事やからいけるけど難しいね、いや
長さ短くしてじゃあ坊主になるかもしれんで、
いやだから一応なんかでもそこの人はみんな持ってこの辺りみたいにここの辺ですかとかなんか持って眉毛のとこぐらいとかやるからそうそうって言ってそれでとりあえずで切っていってもらうシャシャシャシャシャってでとりあえず切るのは普通に切ったんですよ、
ハサミで切った、
ハサミで切ってた、
パパスはバリカンやからね、
うん、あ、そうなの、
ほぼバリカン、
あ、どっちがいいんやろ、
いや、バリカンふざけんなと思ったよ、
でも僕の他のお客さんは全員バリカンで刈られてたよ
それをもう短くしろって言ってるからやろ
もうだって何やろもう頭の形が分かる人しか全員おらへんねんから、
でもハサミ使えるだけまだ技術あるんですよ、
あ、そうやね、だからちゃんとハサミは使ってた
よ、僕ソフトモヒカンですよ、うん、横はスリスリかもしれんけど上残ってるやん、
う
ん、
あ、そうやね、全然あるよ、
そこもバリカンやからね、
うわあテクニックないな、じゃあ全部あれか、あの櫛で持ってジュン
そうそうそう
ジュンってやり方か、
僕はその刈り上げるところも、うん、バリカン使ってほしくない派なんですよ、青くなるから、
あ、そうやね、自然のんでいきたいからね、うん、ちゃちゃちゃちゃと、そうか、じゃあすごいやん、キュービーの方がセンスあるやん、ちゃんと
センスという か技術ね、
技術ある、うん、でちゃんと一応すいてって言ったら伝わったもん、
すいてくれた、
すいてくれた、
10分の間に
10分の間にちゃんとすいてくれた、シャシャシャシャ、
やっぱ早いの、
早いね、うん、やっぱ頭洗わへんっていうだけでもだいぶ早いね、
あーそうか、
もう美容室行って入ってすぐいきなりもう長さ聞いたらあの白いのかけられて、
あ、でもね、うん、昔から比べたら僕同じところ行ってるけどずっと、うん、早くなったよ、
あ、そうな
の、昔はね結構、うん、まあすぐに頭洗って、うん、で長さ伝えて、うん、切ってで、顔剃りして、頭流してで、トニックつけて、うん、最後セットして終わりなんですけど、1時間半ぐらいかかってたの
よ、お
それがもう最近1時間切るか切れへんかぐらいになってきて
ね、速度上がってきてるね、うん、効率化ちゃうみんな、
そうなんでしょうね、それと無駄な喋りせんようになった、
あ、
昔ほど
そういうことか、うん、もう淡々とや
る、トークできる人が減ってきた、
ああ、そうか、君はトークする派やねんね、美容室で、
いや、それ人による、相手による、
あ、僕トークしない派やから、
あなたみたいな口から生まれたような人が、
いやいやいや、美容室と歯医者さんはもうトークしない、
歯医者は無理やろ、
歯医者はでもね、歯医者の方が話しかけてくんねんで大丈夫ですか、はいはいはいって言わなんか分かるやろって、指突っ込んでんねんか喋らねんって分かるやろって そう、歯医者は話しかけ率高いから流していかなきゃけど、美容室も話しかけて
くる。それはその喋りたいような相手じゃないってことなんですか、いつもやってる人が。
あ、でも今の美容室になって初めて喋ってん、ね、それまでの美容室ではずっと喋ってなかったよ、地元の今の
新世界の500円のカットのとことか、
500円のカットのとこなんか白間に終わってバンバンバンって言ってあれもバリカンしか使わへんみたいな
角刈りになって
た、角刈りになって仕上がってなんでやねんってスポーツ刈りちゃうんかいってなる新世界はそうやったからね。他だから梅田に行ってた時も、うん、喋らんかったね特に。そうで今のとこだけはもうすごい喋りの達者なお姉さんがやってくれるからベラベラ喋ってるからね。
友近みたいな、
もうね面白い。見た目はね桑畑大原の
大原さん、
どっちやろ、眼鏡の方
桑畑さん
みたいな感じ、おしゃれな桑畑さんやね、うん、だからもうすごい喋りが達して、
ムカつかない桑畑さんみたいな、
もうすごいもうムカつく要素ゼロの桑畑さん、もう神のような桑畑さん、だから子供2人産んだ後の桑畑さんって感じちゃう、
まあ、今だにムカつくと思うよね
そう桑畑さんだいぶキャラ変わったけど、まああんな感じのとりあえず柔らかい人やから、はい、トークはそっちはしてるけどね、それ以外ではもう喋らへんか一切、もう何喋ったらいいか分からない、たまに喋られるけど、うん、お休みですかって言われるから、
言われる言われる、
お休みじゃなかったら来れませんっていつも言いたくなんねんけどうーんってな
る。でも仕事の合間に行く人もおるから、
そうやねんな、仕事の合間に行く人すごいよな。
でも10分とかやったら行けるわけよ。
でも仕事中に10分でさっぱりして帰ってきた
らうちの会社の上司そうやから、
だからそうなん、なんか
明らかにさっぱりして帰ってくるから、
それはだからいまだにそれだけはできへんよ、やっぱり今まで毛先遊んでた兄ちゃんが急にさっぱりして帰ってきたあれってなるよ、おかしいってなる。だやっぱりねそのあたりはねやっぱり休みの日に行かなきゃ、
カットしてすいて、
そうですいてでね、あれ掃除機ですうねん最後、
うんうん、
あ
れ洗えへんからか、
そう洗わへんから、その鏡の横に
じゃあ掃除機の先のT 字の T のところみたいなのを頭にガンって付けられて、
そっちじゃない、隙間掃除するときに
細いやつ、
毛がファサファサってついてる
歯干し、
ちょっと口型
歯干しちゃう、
なんてやろ、隙間やるときは細いやつや、うん、じゃなくてそれの
歯ぼきや、
歯ぼきなんか
スーパー歯ぼきや、
スーパー歯ぼきのやつかな、毛がついてるちょっと手みたいな形のやつが、
手みたいなやつ、手やったんちゃう、
手やね手から吸われるってめっちゃ怖い、
恐竜教室や
って恐竜教室ゴーって風穴ができました、
追いかけられる、
怖い怖い怖い怖い、髪の毛を求められてるっていうただのホラーになってるそれがなんかね鏡の横にホースでつながってて、それでブオーって髪の毛吸われんね、うんうん、でうるさいですよって最初に注意されんね、
うんうん、
でほんまに掃除機の音なんよ、ブワーンって音なんよ、うんうん、で耳の真横それで吸うから
鼓膜破れるやん、
鼓膜持っていかれんちゃうかなっていうのブワーって
僕やったら切れるわ、
とりあえずでもそれでとりあえず1周2周して、うん、終わりかな、
うん、
であと
自分の思い描いてた髪型になってたの、
なってない
全然
だって、ま、
言った長さになっただけっていうこと、
そう長さとしては言った長さだったけど
整ってないの、
ね中学生になった、坊ちゃん狩りとまで言わへんけど、うん、もうほんまにその長さにカツカツに切るから、でなおかつ
やっぱりあれかな、その、うん、普段美容室行ってる時は、うん、だいぶ違うアレンジがあるのかな、
やっぱり多分
美容室行けへんから分かれへんねんけど、
なんかねやっぱりその人の癖に合わせて切ってくれるみたいな、
あ頭の形とか、
そうそうそう、
生えてる
その
方向とか、
そうそうそう、僕とか多分ね横の毛直毛やけど上の毛がネイル毛とかなんかちょっとあるみたいなんですよ、はいはいはいはい、だからこの長さ以上切ったら立つから切らへんとかそういうテクをやってくれてるみたいですよ、ね、美容室は。でもその QB は
単一的に切
ったからね、そう言った指示やから、ちゃちゃって全部切ったら、うん、もうほんま中学生が行った後みたいにツンツンなってすいたからまだマシやけど、これすいてなかったらもっとすごいことにっていう、もうパッツリ、うん、だから何前髪が歌集家みたいになってて、一瞬
歌集家、ああ
パフュームの、うん、そうパフュームの歌集家みたいに、はいはい、で七三にするからごまかせんねんけど、
はいはいはい、
シャワー浴びたらスパッてこうおかっぱ頭になるってまっすぐ切り寄ったあいつって
懐かしい感じです、
そう懐かしい感じの中学生感すごかって
お母さん正月懐かしいわって言ってたでしょ
言ってない、なんかこの髪型見たわって言われるってなるぐらいの
可愛いやないの
懐かしいって言って、まあ2週間ぐらいやったから伸びたからね、それはうまいこと、それからは落ち着いたけど、うん、切り立てがすごかった、うん、切って数日はすごい頭だったから、でなんか耳毛だけ切ってくれるのよ、チュチュチュチュンと、
はいはいはいはい、
耳毛カッターで、うん、でその後なんか
耳毛カッターも僕許せない、
いるのあれ耳毛カッターって、
ね、うん、僕行ってるところは、うん、カミソリで縁ちゃんと剃ってくれ
る、あちゃんとしてるやん、
うん、
なんか
耳カッターで済ますところが気に入らない、
あそういうことか、うん、 俺耳毛切られた初めてやからびっくりしたよ。今日耳毛なんかないから。
なんか僕は結構びっしり入る。
あ、そうな。僕あの産毛あって産毛やと思うねんけど、なんかそれを剃られんのよね、チチチチチュンって。でもなんか剃ったら濃くなるって聞くから、そのうち僕耳毛ファッサーってキュービー生き続けたらもうファッサーってなりそう
で。この間なんかびっくりして鼻毛まで切られたで。
おお、
結構伸びてたんや
な。あ、そうな、うん、ちょっとそれはなんかデリケートゾーンに突っ込まれた感じするよな。
恥ずいって思う。
鼻毛はやめてって言うて出てたとしたら言ってってなるよ。でなんかね、あの白い櫛、あの普通の安物のホテルとかにあるような白い櫛あるやんか、うん、あれで散髪してるから終わった後にこれ持って帰りますって聞かれん
ねん。なんでやねん、いらんわ。
一応その人1個用で使ってるから
使い捨てなんや。
使い捨てやから、
あのゴミなんの嫌やから、
そうゴミ
であげるっていう。
だから一応みんなに聞いてるけど全員がいりません
って言って
。
それいらんわな。
で結局それで終わって
1000円。
まあ普通、まあ1000円。
10分以内やった。
10分超えてた。
超えてた。
超えててもいいみたい。僕だから一瞬10分1000円やったから
追加料金、
そう追加料金2000円になりますとかあーってなるかなと思って、ちょっとドキドキしとってんけど、それ大丈夫やって。
そいつの腕次第やからな。
そうそうそう、その人が遅かったらいいから。でも15分ぐらいやったで、行っても。
あのうちの会社の、うん、あの誠司さん、
はいはい、
あの人もすごいテンパーでも、
ね、あーもうクリンクリンやんね。
あの何もしてないのに、うん、もう黒人みたいな
アフロ感がすごいっていう。
あれですよ、青い炎の、うん、庵野秀明みたいな感じだから。
かなりやね、もうはもはやね。
何にもしてないんですよ。
何もしてなくてそれだ。
で、あの人も QB 行くのよ。
おー、散髪。はいはいはい。
じゃあ、うん、30分以上かかるらしいね。
あ、そうな。
もうだからもうすごい巻きやからさ。あ、
そうか、伸ばして
縮れてるから、
伸ばして
切りにくいねんな。
あー、足、少年足部みたいな髪の毛ってことやね。
で、櫛通れへんやんか。
ああ、そうか。どうやって切ってんのやろ。
それで頑張って切るから、うん、30分かかってもやっぱり1000円やねんって
、うん、得やね。
損すんねん、あの人来たら。
あの人 QB コントいてって。あ、だから僕以外の客は早かったよ。だから多分10分いってないと思うよ。バリカンデッキあるだけやから、もうチューって上げてすぐ終わりみたいな、
うん、
金髪豚野郎みたいな髪型の人いっぱいおったから
金髪やんか。
いやいや金髪じゃない、
おしゃれやん、おしゃれ金髪やん、
おしゃれじゃない金髪。
あれも相当モヒ
や
で。
あれもそうやろ。だからあんな髪型の人ばかりやから、もう後ろ 何ミリやねんっていうバリカンでギャーって刈り上げて、で お疲れ様ですやから、掃除機吸う意味ないよね、うん、肌から直でジューって吸われてる感じやから。
あれでもやっぱりね、ああいうところで働いてる人もね、うん、利用紙免許を持ってるわけですよ。
あ、持ってるね。
切ないよね。
そう、
あの寿司職人もそうなんですよ。回転寿司の寿司職人、
あれも免許あんの。
前免許っていうか、うん、修行積んでる人でしょ。
あ、そうか。
バイトじゃできないじゃないですか。
あ、そうかそうか。あ、切ないな。 QB はね、特に切なかったよ。あのね、うん、3人席があんねんけど、僕のやってくれた人が一番おしゃれやって。
あ、見た目も。
見た目が。その横はもう秋葉系のお兄ちゃんとか、あとおっちゃんみたいな。
その若いの、秋葉系の。
秋葉系のお兄ちゃん若い。
ポスター刺さってる。
でもポサッとして
る。ポスター刺さって
ない。ポスター刺さってない。散髪する気ないじゃんってなる。早くコミケに行きたい感がすごいってなるから。なんかでもそう、ちょっと美容師っぽくないお兄ちゃんやって、
うん、
もうポチャっとしてて、あんまりおしゃれでもなかったよ。うん、めっちゃ短い逆に。だから僕は当たりやなと思ったその人でそれやったから、うん、もしかしてその秋葉系のお兄ちゃんに当たったらもっとすごい髪型やったんかなと思うと、やっぱり心配やね。
あの多分アホ毛とかつけといた方がいいですかね。
ちょっとちょっと後ろ立てときましょうかみたいな。
OS タンみたいになりますけど、
なんとかですみたいな。タンOS タンには別になりたくないけど、
かっこいいなりよとか言い出
して、せめて便長タンの方でみたいな。
コロスケ系かもしれない。
あ、コロスケ系か。何々うち大丈夫ですかみたいなる。もう
あんまりいないですけど、
ね、いないけどね、あのタイプおらへんけどね、うん、もうステロタイプの人は、うん、まあそんな感じの年末でしたよ。 あと紅白見た。紅白、
はいはいはい、
紅白面白かったよ今年のは。
僕も見ましたよ。
あ、見た、
うん、
どこが。
アキナさんの歯が黒すぎた、
うん、あヤニでしょ。
ヤニなの、あれヤニであんななれへんで。僕もヤニついてるけどタバコ吸うから。
いやだから
あれシンナーの黒さやで。
あ
か、うん、神経死んでる。
あー、はるか、
うん、春菜遥かの遥かの
春菜遥かって言ったら海原感がすごいけど、ハリセンボンの方のね、神経死んでる感じが
すごい黒いね。もう
なんかでも歯汚かったね、うん、あんまりだから笑ったあかん感じ。
あと、うん、すごい友近に寄せていってた。口だけ動いてるけど声聞こえないみたいな。
プシュプシュプシュプシュプシュプシュプシュプシュプシュって空気が抜けてるっていう感じ。
なんか旗がはためいてるみたいな音やってた。
アポロ11号が続きにたどり着いたんかなっていうぐらいの。 タタタタって旗がはためいてる。すごかったね。でもなんか
最後はアキナスマイルでしたけどね。
あ、そうやね、ニコってありがとうございましたって言ってお口だけ。
怖かったけどね、それまで。
あー、なんかすごい
暴れ出すんかなって思って。
というかどこで撮ってんねんっていう部屋で撮ってたけど、ね、
レコーディングスタジオでしょ。
スタジオやけど、うん、なんであんな驚々しいレコーディングスタジオなんや。
あのエヴァが覚醒する直前みたいな感じや
った、ね、うおーってなりそうなアキナの、うおーって。もうでも最近アキナって聞くと元ソーセージの方がちょっと出てくる。坊主のね、そう、坊主の方も出てくるから、うん、ちょっと迷うのよね、うん。僕はやっぱりね、レリゴーがね、メイジェイさん2回
出てきた
やん。メイジェイさんのね、いじめられっぷりがすごかったな。
メイジェイ歌った後で、
神田沙也加です。
沙也加がニューヨークで、
う
ん、
そう、
モノホンの人と歌ってて、
そう、モノホンの人と歌った。
僕その間お風呂に入ってたけど、ね、音でしか聞いてなかったけど、
そこが一番の盛り上がりやって。
そうな、なんか、うん、あれ掛け合いで歌ってたの？音で聞いてたからよく分からへんかってんけど、
もともとの歌っぽくしてるね。あれミュージカルやから。
そうかそうか、うん、セリフもあって、
そうそうそう。だから神田沙也加は日本語、レリゴーの人は英語で掛け合いして、で神田沙也加終わった後レリゴーの人がレリゴー歌うね。
2回歌う。
だから
都合3回歌われた
ってこと。そう、メイジェイの歌った後は、あ、だから都合は2回、うん、あの神田沙也加
分けて歌った。
そう、雪だるま作ろうやったかな、あ、生まれて初めてや、生まれて初めて歌ってレリゴーやったから、うん、でレリゴー、
神田沙也加は、うん、あのレッドイットゴーは歌わなかった
っ。歌わなかった、そうそうそうそう、その前の掛け合いしただけ。
なるほど。
でそれを歌ったら、まあ言ったらあのドラマの中の方の声優さんが歌ったわけですよ。
あ、声優もやってんの？
あのレイリーゴーは、あ、神田沙也加はアナ雪のアナの役やから。
なるほど。
で、エルサの
役雪は誰？斉藤雪がやって
た。斉藤雪、ピエール滝
滝さん
が滝さんがやってる。雪の人はピエール滝やってるけど、エルサさんはそのこっちでは、ま、松隆子、
はいはいはい、
日本語版は松隆子、そう、松潤じゃない、松隆子がやってたけど、それのアメリカのバージョンの人が歌って
る。あれなんですよ、その明治も沙也加も、うん、いらんくて松たか子でよかったと思うんですけど、
松たか子妊婦やから。
あ、妊婦やから。
そうだからあかんかって。ああ、そのせいであれやってんで、年末にやってる小田和正やったかな、毎年クリスマスに、
はい、ライブライブ
ライブやってるやんか。
やってるやってる。
あれ松たか子が出るってなんか結構騒ぎになってたんですよ、その年代が好きな人たちは。ああ今年、あ、去年か、だから、ああ去年出るって言ってたのに。で毎年あれ TBS かなんかが夜中やってくれるじゃないですか。そうそう、うん、で僕も結構起きてる時は見てたんですよ。
あれなんかね、いろんなアーティスト出てきて、
そうそうそう、すごいのよ。ミッシルが出たりとか結構すごくて、うんうん、で今年松たか子が出るって言って話題になってて、どんなんやと思ったら、うんうん、総集編やって
らしいね。なんかその小田和正さんのファンが怒ってたよ。
めっちゃ怒っててみんな、わーって言ってよ。僕は
楽しみにしてたのに
ちょっと得したなと思ったけどね、うん、総集編やから見てなかったやつ見れるっていう。
なるほどね、何年か前のやつとか。
そうそうそう、だから浅いファンは良かったんけど、うん、コアなファンはそんなん毎年絶対見てんねんから、うん、なんで見せられない
って。あれ自体がイベントでやってるじゃないですか、
うん、はいはい。
そのイベント自体がなかったのかな今年は、
ってことなんかなと思って、うん、松さんのやつがあかんかったんかなと思って、うん、だからなんかそんなんもあって、だから
松平健にしちゃうかった
ね。松平健が来てもおーれーおーれーってなるよ、うん、
レッドイットサンバ、
レッドイットサンバ生まれってレッドイットサンバってどんな歌か分からへん乗りすぎやろ。カレーの時でもやりすぎたけど、もう
ありのままでありのままでサンバ
オレーってなるやん。やっぱり結局オレーになってもらうやん。
サンバやから、
サンバ感がすごいってなるからサンバの方が。でもそうだから、
ブラジルに雪降るんでしょうね。
ブラジルに雪、ブラジルに雪が降ってきたらすごいこと、雪が来ていいねってなるけど、サンバじゃなくて。でもそうだから、エルサ役の人が歌ったな、うん、だからあれミュージカル映画やから、その中の声優さんがそのまま歌ってるから、その人が歌ったわけですよ、うん、じゃあもう声量が違いすぎてねメイジェイさんが
本物はね、
本物は違った。
さやかには勝ってるでしょ。
まあまあさやか、いや、さやかうまかったよ。
さやかもうまい。
さやかもうまいね。
なんか、その、中継を見ながら、うん、メイジェイの横におった、うん、松田聖子が泣いてたらしい。
そうそうそう。で、メイジェイは、もう、すごかって。メイジェイさんはその前にちゃんと歌ったんですよ。
もともとまあ、歌がうまいだけの人やからね。
そうそうそうそう。ちゃんと歌ったのに、うん、その後、じゃあみんな一緒に歌いますよの、うんうん、みんなに入れられてて。かわいそうっていう。この人かわいそうって言って、うん、でメイジェイさんはかわいそうやって。でなんか僕見てなかったんけど TM も歌ったらしいのよ。
T TM ネットワーク
TM レボリューション、
あ、レボリューション、
レボリューションがレリゴー、
うつじゃなかった、
うつじゃない方が
うつが肩揺らしながら、
うつが肩揺らしレリゴーって言われてもそんなキャラじゃないってなるうつじゃなくて、あと西川貴教君も歌ったらしいんですよ、はいはい、じゃあそれもめっちゃうまかったらしくてメジェベベタっていう
レボレボもね、
レボレボもうまくて、うん、メジェベベタやったっていう、
多分アキナが歌ってもアキナもうまい、
アキナもうまいからもうあの中で一番ベベタみたいな、
レリゴー
レリゴー
レリゴ
ーありがとうございました、聞こえへん聞こえへんだよマイクギューンって大きくしてるそうレリゴーがすごかったから、だからまあとりあえずレリゴーがねかわいそうやったなっていうの、うんうん、とあとはあれないね、もう演歌の人の時には絶対ダンサーがつくんやね、
応援ね、
応援団が、うん、もういや
演歌は物足りなかった、
そうやね、
もっと定番曲言ってほしかった、
だって
あの酒をテーマにした対決があったんですよ、
うん、はいはい、そんなあったっけ、
うん、演歌でね、
はいはい、
片方忘れたけど、もうあの白組の方は細川たかしやったのね、うん、でなんかビールの歌歌ってたんですけど、
はいはい、
細川たかしは北酒場やろって、
ああそうやね、
そういうね、うん、この人やったらこの曲っていう定番をどんどん外していってたから、
あでもあれやん、あの久々に出てきた人らはなぜか定番曲ばっかりやったやん、ポルノグラフィティはアポロやったし、確かに
それはそうやった、
V6 なんて輪になって踊れで何年前の歌やねんっていう、
時をも君が君がやったでしょ、
唯一のダブルボーカルのやつやから山口くんがガツリ歌ってたでおーおーって歌の差がすごいっていう、永瀬がうまくな
っちゃう、また出来上がってたよ今年も、
そうそう、もう綺麗に仕上がっててもうどんな仕上がりってな、でも面白い、
永瀬一人怖いんですよ、
ワイルドやからね
あの FNS 感謝祭の時から、
あそうなん、
一人怖いね、
怖いの、
FNS マッチ特集でね、はい、去年、
はいはい、
でそのジャニーズがいっぱい出てきてマッチの歌を歌うんですけど、一、うん、
はい、
人ヤクザ出てきたと思ったら永瀬や
いやワイルド系やから、ワイルドが売りやから男子ご飯にも出てたもん、ワイルドが売りで永瀬一人で出てたよ、岡村さんと一緒に出てたよ、
国分さんいないんですか、
国分さんも出てたけどあの新平ちゃんと
国分
さん、健太郎は健太郎さん出てるから今はもうあれ新平ちゃんの番組に変わったから、新平ちゃんと高健鉄が支えてる番組やから、そのあたりでやってるのに永瀬出てきてワイルド料理いっぱい出してたよ、うん、ワイルドだろってやってたよワイルドが売りやからね今は、そうそうそう、
あと紅白は
桑田さんがすごい歌歌ってた、
あクワマンが、
クワマンがピースとハイライト歌ってた
っていうか、うん、でしょ、サザンオールスターズ一応ね、うん、あのシークレットっていうことで、
はい、
でまあまあ噂は出たけど、
うん、
いや最近の曲2曲歌って終わるっていう、
そうそうそうそうそうでもも
うちょっと特別な曲歌えへんのって思うけど、
なんかすごかったよ内容が、ピースとハイライトって聞いた初めてやってんけど、うん、歌詞が北朝鮮かなんかに喧嘩売ってる歌やね、うん、隣の国はこんなことばっかりしてるとか、
まあ、でもまあ昔からそういうのは風刺は入れる人ですよ、
すごいねって言ってシークレットゲストで出てきてすごいことするなと思って、
だから長渕が貸すんだよね、
長渕はあの笑ったらあかんねんけど出てきた瞬間に笑えるっておかしいよね、長渕真っ黒い中で今回はハープとピアノですみたいなんでギターもまず持ってないやん、でマイクスタンドがあって立っててうんって肩入れるみたいな動きから入って
東日本大震災の歌やからね、
そうそうそうそう、うんうんっていう動きがあって、うん、そう歌はいいねんけど、うん、もう格闘家感がすごすぎて歌手かっていうこの人やりたいだけやろみたいなって言ってるから、癖がすごかったね、いや癖がすごい、もうあのももクロも一人足りひんかったしね、
そうそうそう、インフルエンザやね、ももクロが、
そうそう、
未だに復帰できてないからね、
あ、そうなん、
そうなんですよ、
君の推しがいないという、僕の推しはいたよちゃんと、
まあ、僕はアーリンも推し、ね、推しっていうか
増えてる、
応援してるからね、アーリンロボ、
ああそうか、僕はしおりん応援してるから、うん、赤の応援は誰もせえへんのか
リーダーやからいいんですよ、
あそうか、リーダー別に応援せんでいいかな、だからなんやろうね、残念な感じがあったよね、
うん、
揃わないっていうね、あと生首だけ持たれてるっていうねあの感じのやっつけ感がすごいなっていう
だからみんな衣装に緑入れてたでしょ、
あ入ってた入ってた、うん、あれってあのやっぱり呪文のやつなん、
呪文のやつ、
衣装、呪文の衣装、なんかあのタイプの衣装って全部赤いとこ、手書きの文字のやつの衣装あったやん、ももクロのやつで、
ああそれファンが書いたのかな、
なんかスタッフか分からんけど、うん、赤い部分を全部赤ペンでみんなが応援の言葉書いてる、うん、耳なし芳一衣装があるはずそれかなと思って見てんけど、 NHK のやつはなんか綺麗かったか違うんかなと思って、うん、怖い衣装があるから、緑入ってたね、だからやっぱり緑用のやつが入ったよね、
っていうか、まあ、桃花が来てないから色だけでも、
色だけでも入れ
たいな、
じゃあ青も入れて、青も来てないからちょっと応援みたいな、うん、まあそれが最初にやったからね、 まあだからそんなぐらいの年越しやからね、うん、だからあとはね、あとはうん、そんなもんやね。
なんかね、最後が嵐っていうのも風抜けてるよね。
なんかね、なんか、
あ、最後は松田聖子やったんか。
え、松田聖子なんか、というか、なんかシークレット、
ふわっと終わっていたよ。
そう、シークレットの人が出たから分からないね、あれ NHK でも
中継が多すぎんねん。
そうそう、
中島みゆきとか
福山雅治も2曲だ
ったの。福山雅治毎年やからね、あれ。
でも2曲とも知らん歌やから分からへんかった
よ。うん、だからやっぱりね、うん、その今年別に曲売れてないのに出るのはどうかとか言われだしてから、うん、出んようになってきたんやんか、定番の人が。あ、そうやね、うん、もう全員定番でええと思うよ。にプラスでちょっと目立った活躍してる人みたいなね。あ、
でも美和ちゃん出てたよ。
まあ、まあ実際に売れてるっていうかね、そのある程度その人気があるのであればいいけど、
世界の終わり出てたよ。
あいついつもとマイク違うかったやん、あの覚醒器みたいなやつ。
ああ、あのなんやろ、こんなマイクみたいな
やつ、トランシーバーみたいな
やつ、トランシーバーみたいなやつ、いつもあんないで、うん、あの歌は
あれ
で、
あれ いつもと違ったよ、ちょっと紅白の時。
紅白、あれ、
紅白仕様やったよ。
ドイツ仕様すぎるから怒られたんちゃう。ナチス感がすごいっていうので怒られたんちゃう。やっぱり紅白はね、あんまいらんことしたら怒られるから。なんかでもなあ、キャリーパミパミも出てたよ、
うん、
カップルで出てたよ。
ああ、そうか、世界の終わりか。
そう、世界の終わりやから、うん、カップルで出てたよ。小袋は落ちてたよ。アイコも落ちてたよ。小袋あんな頑張ったのに落ちてたよ。
なんかね、うん、年明けてから その芸能ニュース、うん、ネットのニュースでね、
はい、
愛子が紅白落ちて、うん、
あ、落ちた。
で、
ポルノと密会。
そうそう、ポルノと密会だ、うん、
はい、
で、それを見た愛子が、うん、してないしって。ツイッターで、
そう、嘘が多い、嘘が過ぎるという。
じゃあ、じゃあ、
うん、
ポルノは春市やった
ね。春市、ボーカルの方
ですね。から、はい、あの日は楽しかったよねっていう。
遊んでるやん、もう遊んでるやん。どうなってんの、どっちが真実か分からへんやん。
どんなニュースな、その
まあ
ないところから作ってるニュース。
すごい、密会を、密会説を最近もう、あのニュースは作り上げられるもんみたいから、
ね、
最近あれもあったよ、牛音虎の人が、朝日新聞か、牛音虎漫画あるやんか、
藤田和弘ですか。
藤田和弘さんがこの漫画にはこういう思いを込めて作ったんだみたいなのを勝手に朝日が書いたら、うん、俺そんな思ってないしってツイッターで書かれて、わおっていう。なんかあれは妖怪は今の科学への反対心だみたいな、なんかそんな感じで書いてたのよ。
あ、牛音虎って妖怪の話なの。
妖怪出てくるからね。
妖怪ウォッチなの。
妖怪ウォッチではないけど、でも妖怪ウォッチの先駆けみたいな、まあ妖怪がいっぱい出てくる。
いやいや、水木しげるさんでしょ。先駆けは。
そうか、でも水木しげるさんは時計の中に入れたりせえへんやん。その場所におる人のままやから、捕まえたりせえへん。妖怪ウォッチ捕まえるから。
ハンターじゃないってこと。
ハンターするか。そうそうそう、
妖怪ハンターってあったよ昔。
妖怪ハンターあったよ。森星大二郎か、うん、そうそう、妖怪。
あれの方が早いやん。
だからみんな、
トラより、
それで言ったらもう今あるものは全てパクリになるからあかんよ。今のは妖怪ウォッチだってポケモンのパクリって言われたらパクリやから。
まあまあまあまあ、そうそう、まあ、ジャンルが一緒っちゃ一緒
やから、ね、ジャンルが一緒。難しい、子供向けは難しいよ。何の話か分からへんよ。また
あのうちの甥っ子も義理の甥っ子も両方正月に妖怪ウォッチ買ってもらってた、
はいはい、うわー。うちのいとこの子供は妖怪ウォッチのメダルほぼ全部持ってた。うわー、すごい。
なんかあのファイルみたいな、
ね、そうそう、ファイルの中に入れてた、うん、もうすごいな、
うん、
で、あの完全に仮面ライダーベルトと同じ音してた、うん、ジャッキーンって言って
、うん、結構見たら、うん、アナログやったで、爪入ってて、
そうそうそう、でカシオンってはめるだけやろ。
そうそうそう、その爪にメダルが当たったら音なんね、
う
ん、
そうそうそう、だから普通の棒でもなるはず、うん、ただメダルのあれを読み取ってんねんな、うん、シャキーンって言って、だからあのオーズの時のやつを流用できそうやんな、あれメダルやから。
それを見ながらおじさんおばさんたちは、うん、俺らの時はこの時計で司令官と喋ってたよなっていう、う
ん、あー、流星号流星号っていう方やね。
アンテナ引っ張って
スーパージェッターの話になるやね。何年前の話っていう話。30年以上前の話。
戦隊ものとかも
そうじゃないですか。ああ、そうかそうか。ロボパルドンってやったっけ。
レオパルドン
とかね。うん、あと、なんか呼ぶときそんなんやったよね、大体。
そうそうそう。
だからここで電卓ついてるやつもあったもんね。
加藤具体はバッチやったけどね。
ああ、化学
流星のバッチやったけど、
ね。流星のやつね。あれが欲しくなるのはもっと上の世代になっていくもんね、うん。ウルトラマン世代になるから。ああ、時代の流れは早いですね。子供のおもちゃがすごいですね。
あれさ、年末といえば、うん、あれですよね、オールザッツ。
おお、
まだ僕途中なんですけど。
あ、そうなん。
録画してたのを見てた、はいはいはい、5時間ぐらいあるからさ、
う
ん、
そうやね。
とりあえずあれやな、
何、
今年は安村売れるな、
あー、何やったっけ、裸が厳しい安村、違う、とにかく明るいやつ、
とにかく明るい安村、あれもともとコンビやったよね、
あれコンビやんね、うん、誰やろ、
顔は見覚え
やん、ね、そうやね、顔は見たことあんねんけど、ネタがあるでしょ、
裸に見える瞬間があるよっていうやつ、ね、
うん、そうそうそう、
あれ、ビキニパンツでやってくるんですよ、
はい、で出てきて、
今からちょっと小太りの体に、ね、はい、結構背も高くて、うん、でこうゴルフの、うん、所作で、うん、あのパンツの部分が見えなくなる瞬間がありますっていう、
で一瞬見えなくなって、あ、もしかして裸じゃんじゃないですかって、大丈夫、履いてますよ、
履いてますよあれがね、まあもちろんね、その、うん、オールザッツ受けてたの、
受けてましたね、
で年明けてからの3万のまんまにも出てきて、
あ、そうな、うん、あ、売れるな、
売れる、売れる布石作ってんねん、
来てるな、うん、BKB と同じ流れや、
そうそう、
BKB は
BKB ちょい滑り芸じゃないですか、
あ、そうかそうかそうか、とにかく明るいは大丈夫やもんね、
で安村はね、うん、もう瞬間でネタできるからね、
あ、そうか、
1分いらんもん、
そうやね、だからどこでも
使いやすいで、
あ、売れるね、
使いやすいし、うん、スマホのアプリにしやすい、
あ、
とか、
ね、
カードとか、
あ、やりやすい、で
カルタとか、
あ
商品展開がすごく簡単、
そうか、いけるな、だって今、うん、あったかいんだからもう売れてるしな、
あれはあんまり面白いと思わへんけど、ね、
もうね、ミュージックネタが今売れていってるから、僕はやっぱり
ドブロックはどこ行ったん、
ドブロックはもうだって
売れ NTT の歌もドブロック歌唱じゃなくなってるし、
もう売れまくったからもう営業で忙しいから多分単価上がってんねん、多分大変なって
き
て、
エロい話ばっかりするから、
もうエロい話もいっぱいするけどもうとりあえず営業やったらどぎついのできるから、うん、それで多分もう営業回りになってて、
あ、そうか、そう、わざわざテレビ向けの緩いネタを作りたくない、
そうそうそう、どぎついのにしたらいいねっていうのがもう股間見てなんとかなんじゃないのって歌ってくるとりあえずそういうことでしょって言えばもう大丈夫やから、うん、そういう売れ方、うん、もう音楽ネタしとけば大丈夫、
安村売れるよ、
安村売れる、うん、ナダルはナダル、
前半売れるよ、
ナダルはナダル、
ナダルって何、
ナダルリバースっていうあのハゲで
と
っ
くりセーターの、あれ、あれ、ただただただ気持ち悪い、
ただただ気持ち悪いナダルリバースが僕あの関西限定では売れそうな匂いがすんねんけどな、
そうですか、
ただねネタがねまだ甘いからね、もうちょいこう送っていた、アインシュタインが気持ち悪く、
ただただ気持ち悪い、
そう、アインシュタインが気持ち悪く仕上がっていってるっていうおかしいなっていう、
ただただ気持ち悪いのはちょっとご勘弁なんですけど、
うん、まあまあまあまあまあ、うん、
安村のネタは15本ぐらい連続で見たいね、うん、
それでストックなくなるね、多分15本やったら、
だから今のうちネタ作らなあかんよ、
そうやな、
忙しくなるから、
そうやね、
上半期
どういうのをやるかで大変やんね、あの飛び箱飛ぶ瞬間とかいっぱい考えておかなあかんね、パンって一瞬だから見逃しちゃダメですよって言ってポンって言って、
絶対ね、うん、あの9月ぐらいからね、うん、痩せてくると思います、
あ、そう
か、隠れてたのか隠れなくなってくる、
なってくる難しいなあとそれを煽る芸人をやっぱ一人用意しとかな
あ
かんよね、
あ、そうね、
そうそう、
あのだからさんまのまんまもやっぱり、
うんうん、
そのサンちゃんいるじゃないですか、うん、向かい側に、
うん、
サンちゃんが、え、履いてないの、履いてないの、
あ、
ちゃんと大丈夫です、履いてますよ、
あ、やった、
よかったっ って、やっぱやってくれんだよね、師匠でも、ね、師匠もやってくれる、
ワンセットやからね、
う
ん、その履いてますよまででワンセットやもんね、
そうそうそう、
いいよね、
だから、うん、鈴木奈々とかがいいんじゃないですか、
あー、うわーって本当に履いてないんですかーって、わか、本当本当って言わしといて履いてますよって言って、
あ、よかった
ーって言って心配したみたいなんで、うん、あー、いいなー、うん、あー、それいいな、うん、仕事増えるな、うん、とにかく分かる安村、元コンビが思い出したいな
調べましょうか、
なんかすごい見たことある
顔は見たことあるけどネタは覚えてないな、
ネタは分からへんね、あれ誰やろう、とにかく明るい安村はなんかでもあのジャック・バウアーをやってた人っぽくもない、
それは関東の人ですよね、
あ、そうか、じゃあ違うんかな、もうネットがあるからね今は何でも調べれるよね、ネットネット、
あ、もうトニカって打ったら、うん、とにかく明るい安村出てくる、
あ、早っ、さあ正解を教えてください、
アームストロング、
聞いたことはありますね、
あ、相方の栗山吉本を退社、
あ、あったアームストロングお笑い、
あ、東京吉本やな、
やっぱり東京なんや、シベリアンハスキーという2014年4月に解散、栗山直人、あ、ツッコミの方やったんや、
うーん、
安村は
北海道出身ですね、
へえ、へえ、
YouTube で動画をアップすることにハマっている
なんやろう、
2014年後半から履いてるのに全裸に見えるショーというネタでテレビ露出が増加って書いてある
すごいな。あ、ほんまや、
もう33ですね。
あー、
ラストチャンスですね。
これで無理やったら無理やないや、聞いたことはありますね、アームストロングは、
うんうん、
やっぱりみんなピンになったら売れるとか、アキナみたいに2人になったら売れるとか、いろいろ変貌があるんですね。
僕はアキナには影しか見えないですけどね。
あ、そうなん？
いまだに
笑ってても笑って見えへんっていうところがやっぱり辛い。
そうそうそうそう、あの坊主の子がね、
もうで、なおかつオールザッツでコントをやってたんかな。
いや、コントじゃなくて漫才やったよ。
あれ、じゃあどれやろ、
ベスコンビやってるのかな。
アキナ、
アキナとして出てきたのは漫才やってたよ。
あ、ほんまに、うん、あれじゃあ後でやった方なんかな。
あの遭難のこと、ね、ネタやってたよ漫才。
あれ、じゃあ違うやつかな。どっかの番組でコントしとって
ん、うん、
なんかね、コントしとってんけど、あーすっげーソーセージっぽいコントやったから、うんうん、コントやらん方がいいなと思って、あ、漫才やったらアキナ食でいけるやん。
あのソーセージの時のコントって、うん、すごい部活感あるよね。
そうそうそう、
高校生
そので
学芸会とかそんな感じがすんねんな。
そのやってたコントも、ハゲの子両方小学生かなんかの設定で、
うん、
あのゲームさしてや無理やってっていう遊びコントなんよ。ほんまやったらここに
もう一人おったのに、
あいつがお母さん役でっていうそうやね、そのコントにも出てこへんけどお母さんっていう設定がおんねん一人。
あ、なるほど。
だから多分ソーセージの時のネタを変えたんやろな、できるようにみたいに、うん、って思うとやっぱりこの闇が闇が出てくる、アキナの闇がっていう。いやー、アキナね面白いねんけどね、なんか
僕は大きく売れるとは思えないですね。
売れへん、
彼らは
ビジュアル悪い。
いや、ビジュアルはいいんですよ。
大丈夫、
ビジュアルかまへんねんけども、あのテンションが上がりきらない。
あー、やっぱ影があるから。
影がある、
そうか、うん、難しい。
素直に笑えない。
あー、ちょっと
学天則の方が笑える。
学天則はちょっと売れ感がすごいっていう。でも漫才師からブレないっていうのと、うん、地味にツッコミの声が良すぎるっていうね、ええ声芸人とかで呼ばれそうな匂いもちょっとしてくるよね、あんなになってきたら。あ、学天則売れちゃうんか、早いな。
まあまあ、そんなにすぐ売れるかどうかわかんない、 M1 次第ですけどね。
そうやね、 M1 で多分出るやろうからね、ザ・漫才にも出てるからね。あ、難しいな。あ、まあオールザッツは、うん、今回は僕は YouTube で見ました。
あれ、兄貴、あの次男の兄貴が録画してるでしょ。
録画してたかどうかの確認もできませんでした。
あれ、正月は会ってないの。
正月は会ったけど、そんなトークをするほどの暇もございませんでした。
あ、そうなんですか、忙しいの。
やっぱり子供がいると忙しいので、
うん、
だから
声優オンステージみたいな、
声優オンステージも
次男の嫁
してませんでした。もう今年はもう子供が騒がしいから、それだけでもうみんな夢中で、子供としか喋らないから。
だってあれでしょ、
うん、
肉系も唯一の子供ですから。
そうですよ、
もうその息子ジュニアを真ん中にみんな大人たちがチヤホヤみたいな。
そうそうそうそうそう。
じゃあもういろんな人が面倒見てくれるから、あなたは大丈夫じゃないですか。
だから僕は手を離れて、僕は相棒をテレビで見てるわけ
やっとゆっくりできる、
やっとゆっくりできるっていうそんなん喋るなんて暇はないよっていうゆっくりさせてくれてということやから、あんまり家族間の会話はなかったですね。
なかったのか。
そうそう、兄弟間の会話はほぼなかったですね。
確かにね、うん、うちの姉貴の家にね正月行ったんですけどね、うん、ゆっくり喋る時間ないのよ。
そうやね、
うん、
やっぱり子供
と、子供がいてるから。そうそうそう。じゃあやっぱりたまにしか行けへんから遊んでやらんとあかんし、
う
ん、
そうそうそう。
でそのお父さんもね、 たまの休みでいてるけど、うん、僕が行った時ぐらいは、うん、お父さんも休ませてあげて、
そうそうそう、そうってなるから、あのみんなお父さんは外に逃げてた、うん、いとこの言うたら僕のいとこも子供いっぱいいますから、うん、それも周りが見てくれる間だけ外でタバコをゆっくり吸ってたから、もうみんなポーっとしてるお父さん方ポーっとしてる。
うちの姉貴の旦那さんがね、
うん、
あの僕行った時いたんですけど、
はい、
僕おじさまって呼ばしてるから。
あ、そうかそうか、おじさま、
おじさま来たからやっと休めるわって言って、じゃあ僕下のおいっ子をね、
うん、
膝の上乗せてこう揺すって、
ああ揺すって遊んでた、ね、
遊んでたんですよ、
うん、トントントン。
じゃあ上の子、あの今年の4月から小学生の子がいいなって言ってお父さんの上乗り出して、
お
余計しんどくなるっ
ていういらんふりをしてしまったっていう、これは面白い。
その後その長男の方ね、上の甥っ子と仮面ライダーガイムの人形で遊んでた、
ね、ああガイムなんやね、
うん、
もう早く次の方に行かないと今不人気の。
ドライブ？
ドライブに行かないと。
ドライブ不人気なの？
ドライブあんま人気ないらしいよ、うん、やっぱ仮面ライダーじゃないから。
あ、うん、でも昔から車乗ってるやつもあったじゃないですか、ヒリヒさんとか。
でも運転手感がすごいから、
うん、あ、ちなみにね、その甥っ子がね、はい、あの今夢中になって遊んでるのは、うん、あの仮面ライダー響きの太鼓のおもちゃですよ。
おー、
太鼓のおもちゃっていうかテレビにつないで、うん、あの音劇棒を振って敵倒すやつ。
おー、うん、
2015年にこれで遊んでるやつお前だけやって言って
る今だってみんな太鼓の達人行くからね。それじゃなくて、それ
敵倒した後に響さんに、うん、よく鍛えてるなって言われる
めっちゃいいやん、それ嬉しいやん、やった、今年もこれするぜってなる。
ありがとうございます響さんって
来年もお願いしますって言って、毎年毎年響さんって、音劇棒音劇棒って、どんだけ修行しても鬼にはなられへんっていうね。あー、いいね、2015年花々しい幕開けしてるね音劇棒大活躍。
ちょっとニモさん、ちょっと何やってんだよ、ちょっと何ちょっと映えるの、ケツ触ってんだよ。ニモさん
今ラジオ CM 中なんですけど。
え、なんだって。
いや、だから CM 中。
今 CM 中なんだって。イエ
ーイ。こんな感じで毎回うるさくやっていますので、よかったら聞いてやってください。
聞いてください。
せーの、
かさむけおかわり。
毎週金曜日ニコニコ動画より配信中。
エベスさんの祈願に会社上げて行ってきたんですよ。
エベスさん、
他の会社みんな1万円バンバンバンって入れてるのに、うん、うちの会社だけ、うん、チャリンっていう小銭で
臭いの、
えらいさん帰っていくっていう、えーって自分らで笹を買いました。
残念な話や、ね、
残念な話です。
ひげめがいの
パウダーパーティー。
この番組はビッグカツキャベツ太郎、よっちゃんいかも大好きな我々パウダーズがお送りしました。ということでね、まあ、はいはい、新年一発目に入りましたけど、
はい、
あれですね、休み明けの5連勤はしんどかったですね。
そうやね、普通は4日とかね、ちょっと短いのに。その代わり来週が4日や。
あ、そうですね、祝日挟むから、
祝日1回挟みますから、
うん、だからやっぱりなんかね、今年6ですけど35の年になってね、
はい、
忙しなってきたから、はい、仕事もちょっとなんか責任を負わされるようになってきたから、
はいはい、
もう初出からもう全開よ。
あ、
今年なんか
そうやね、なんかタルッとした感じがないよね。
昔なんかね、もう初出なんか午前中仕事なかったもん、
う
ん。
あ、もうふわふわとして、じゃあ終わりみたいな、
う
ん、
もう全員でお昼食べに行こうかみたいな。
わあ、ゆる、それがもう今年や。
全然
もう出まくり、
うん、
ああ忙しいな。
だから最終日ももうほとんど仕事なかったんですよ、普段は。
おお、
それがもう去年はね、もう忙しかったよ、うん、ここずっと出ずっぱりで、
おお、
いろんなところ行って、
いいことです。
バスでしか行かれへんところとか。
うわあ忙しいな、うん、いい感じやん。もう仕事があるということはいいことですよ。
忙しいですわ。
どんどん潤って潤って、う
ん、
いい感じ。
儲かれへんねんけどね、まあ、あなたみたいに頑張った分歩合で入ってけへんからさ。
そうか、貧乏暇なしというのが一番正解からね、うん。まあ、うちも歩合ではないけどな、まあ増えへんよ、
うん。
だから適度に手を抜くということをね、覚えていかないとね。
そうそうそうそう、本当そうですよ。
僕はね、もうね、手を抜くということに今年は1年手を羊のように隠れながら、手を抜いてるとバレないようにひっそり平穏な日々を過ごして。
iPad で遊びまくりでしょ。
最近ね、やっとね、 Wi-Fi の設定できてね、お家では
Wi-Fi やっとできたの。
そうそう、お家ではだから
会社の管理者から外されたのに。
そう、お家では Wi-Fi を使ってるからバレないんだよ、電池が減るだけだから。わはおーって言って、
うん、別に今、普通の回線使っててもバレないと思いますけどね、
うん、多分決まってるやつですから全然大丈夫ですけど、うん、まあパッドを使ってお仕事もして、いい感じはいい感じですよ、うん。でもね、パッドで YouTube 見たらね、すぐ電気がなくなるんだよ。
あ、で充電がなくなる。
そう、すごい早いね、うん。他の時やったら多分1週間何もせんでも電池切れへんのよ、パッドって、うん、すごい持つから、
うん。
でも YouTube を再生したら、もう1時間2時間再生したら、もうすぐ、あ、電池がないってな
る。あ、さすがに2時間は長すぎるな。
オールザッツ漫才を見なあかんかったから。
あ、なるほど。
そうそう、 YouTube で見てたから、わーって、もう電池がないって、うん、大変って言って。すごかったよ、便利やなもうパッドっていうのは便利や。
あ、ちなみに言うとね、はい、昨日ね、僕も奥さんと YouTube 見ててね、うん、そうだ、アキナの若い頃を見ようと思って、
あんな状態
やったから、アキナがね。
あ、そうか
アキナって漫才師じゃないよ、はい、中森アキナですよ。
あ、そっちですね、うん、僕はてっきりソーセージ時代見てたんか
ソーセージ時代も見たけどね、この間リンク貼ったから。
あ、そうか、うん、ちょっと懐かしいなと思うよ、うん。
いやね、中森明菜ってスタタンから出てんのね、
あ、そうな
ん。スタータンでグランプリ取ってデビューなんですけど、はいはい、そのだからデビュー前の中森明菜、うん、歯ガタガタなんですよ。
あ、そうなん、うん、
だから多分差し歯やと思うよね。
おお、
あ、その差し歯が黒くなってるってどういうことなんでしょう。
だから
もともと神経は通ってない。
そうやね。だから差し歯、だから福ちゃんと一緒や。
差し歯が古くなってる。
そうそう、差し歯が汚くなってんね多分。
一世一代の紅白なのに。
そう、メンテ忘れて。
忘れたっていうか、
うん、
もう歯なんていいやみたいな。
もう見ーひん、歯なんか見ーひん。沢口靖子もすごい。だから大丈夫。
沢口靖子は出っ歯です。歯茎ですけどね。
そう、歯茎やから、うん、沢口靖子も気にしてないんやから、うちも気にせえへん。
歯茎で作ってるからね。
そうそうそう。まあまあ沢口さんね、歯茎だけが残念って言われる。
歯短いからね。
そうそうそう、うん、なんでってなっちゃうからね、うん、ジャスコさんは。まあそのあたりも考えたら、うん、まあ飽きなほどの大物になったらもう歯なんか気にせえへんって。
そうなんですかね。
へこたれへんって言うて、うん、そうそうそう、なってるんです
。松田聖子は一言もまず中森明菜について語りませんでしたよ。
なんか仲悪いやんね、
もともとね。
そうやね、うん、もう松田聖子もおばちゃんやからしょうがないよ、
うん、
もう一生懸命引っ張ってんねんから、いろんなところをキューって引っ張って。
だからそれこそね、そのキョンツーとかも出してさ、
あ、
もう80年代感を出してほしかったけどね。
セーラー服と機関銃出てたんや、ちゃんと。
あ、薬師丸ひろ子出てた。
薬師丸ひろ子が出てたよ、うん、
ダブルの悲劇歌ってたよね。
そうそうそう、
ダブルの悲劇もね、何年か前にね、うん、FNS で平井堅と2人で歌ってたやつあったんですけどね。
お
ー、それの方が良かったね。
あ、そうな、うん、平井堅がうますぎる。
平井堅が上のパート歌うから。
ありえへん。男性が女性の上のパート行くって。まあ高い声の男性多いですからね。もう、あ、それで言えば面白いことがありましたよ。ん？ NHK で亀井音楽堂みたいな、椎名林檎の東京事変のベースやってた亀井さんかなんかおるんですよ。そこそこ音楽番組やってる人なんですけど、それが
喋れる人なの。
めっちゃ喋れます。それが NHK 教育で音楽の音楽堂みたいな感じで短期集中で番組をやってたんですよ。
それ昔の漫画やわみたいに、うん、漫画やわって4週連続ぐらいでバーンって
やってる。あんな感じのやつで
とか、ブラタモリ最近復活したけど、
そうそう、復活して
昔のやつは短期集中型やったよね。
あ、そうそうそう、そんな感じのやつやったよ、亀井音楽堂。
それは何、いろんな音楽を紹介してくれるの。
あのね、そのテクニックを歌詞読んでやらせるね。
ギターのテクニックとか
とかを。で、前が
歌唱法とか。
そう、最初がゴスペラーズでハモり方とかをやってて、
はいはいはい
はい、で次間もちょっと飛んでるんですけど、ゆずが来て、うん、同じ
ハゲ方、
ハゲ方じゃない、
ハゲの隠し方、
ハゲの隠し方隠してたよ。
表層のなり方。
いやいや、両方隠してたよ。そのテクは二人とも隠してた。一切見えへんかった。もう爽やかに、もう冬ですがって言うて夏色歌ってたりしてたよ。もう盛り上げ方いつも。
それもハモり方ですか。
いろんなそういうテクニックで面白い。
ブリトラは、
ブリトラ
最近復活してるし。
あ、そうな、
ブリトラ
どうする、聞かな、 YouTube 出てるから。
めっちゃ気持ち悪い歌歌ってたで。
いやいや、そんな、いやいや、いやいや、普通でいい。い
や昔からやけど、サナダムシとか。
ああ、
気持ち悪い歌、
サナダムシとか、お尻からちょろっと顔出してるよみたいな。あ、でも面白かったよ、それが。分かりやすくしてくれてて、だから
なるほどっていう感じな。
そうそうそうそう、歌わんとき、ほんまはここでブレス入れてますよとか、ここの時に上でハモってますよとかをなくすと、ほら殺風景でしょみたいなのをやってて、最後の講師が布袋さんやねん。
あ、ホテロック。
そう、ホテロック。
ホテロックはやっぱり氷室の殴り方っていう。
いやいやいや、ギターの弾き方。
ギターの方。
でもバンビーナ、
バンビーナ、
バンビーナかなんかあって、うん、
すごい。でんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでん、
それですごいっていうことを説明しとって。
まあ、っていうかね、ギタリストからすると、うん、ホテロックのギターのカッティングって変らしいのよね、
うん、あ、そうなん。
もう独自すぎて、
お
ー、真似しにくい。真似すると逆にカッコ悪くなるらしいね。
だからその時はピアノで指してたんですよ。
固定さんの譜面に落とすとこうですよっていうことね。
でなおかつピアノの人が手がちぎれるっていうぐらいで、できませんこんなんみたいな。
ちょっと違うからね。
そうそうそう、
ギターの一辺に5弦弾くのとは。
ピアノであんだけやるってなったら大変や。
5弦弾きながら指の方でね、押さえてる方でいじるからさ、
うん、か肩変わってるからね。だからなんていうの、布袋さんが生き生きしてて、でその番組自体が全員生き生きしてるんですよ、出てるゲストが、
う
ん、
楽しそう
楽しそう、うん、だから
ハゲも隠しながら、
ハゲも隠しながら
後ろめたさを持ちながら、
後ろめたくなかった。もうすごくみんなから競争競争って崇められてる感じがしてた。
あの人競争じゃない、
あの人競争じゃないけど、
お母さんが競争やから、
お母さんが競争やから、 でもなんかね、競争じゃない方が競争感出てくるみたいな感じになってるからね。
5校刺してる。
5校が刺してきてるから、ふわーって、ナームーってなる。ユズファンに怒られるよ。二人、一人だけにしなさい、叩くんやったら。同時に二人叩いてあかん。
どっちも影を持ってるから、
ね。どっちも影を持ってるからね。もうそんなんで怒られたから。でもそういうちょっとね、面白い番組が夜にやってたりしたからね。うん、ちょっと見れたら見たら結構面白いですよっていう。うん、再放送やってますから
。あれですよね、うん、山崎まさよしが出てきてビブラートの聞かせ方とかね。
ああ、そうそうそうそう。だからそれを得意な人を読んでやらせるから面白いんですよ、うん、もうだから
ミスチルのギターにもうタバコの加え方とか。
タバコの加え方を教わってもテクを教えてってなるから。だからベースの人が
ミスチルちゃうわ、ラルクや
な。ラルクですね、うん、
ラルクのギター。
もしくはブランキーか。
ブランキーもおらへん。
ブランキーにもう野球のやり方みたいな。
三人野球のやり方、ね、
三人野球のやり方みたいな。あんな感じの。
一人外野行けよって思うけど、キャッチャーやってしまうから。
キャッチャーやってしまうから。あとはじゃあファンキーモンキーベイビーズ呼んできて、人の選び方とかそういう。やっぱ東が大変でしたみたいな、そんな。
住職を選ばない方法。
そう、住職を選ばない方法。いまだになる道みたいな感じで。元寺でも大丈夫みたいな本を出すみたいな。いろんなね、そういう人たちがいっぱいおるから。
でもファンキーモンキーベイビーズが住職になってから、うん、同じような役割の世界の終わりのピエロ出てきてるからさ。
ああそうか、じゃあ問題ないんか、うん、やっぱり代々変わっていくわよね、うん、変な DJ っていうのは代々出てこなかった、うん、今よみがえりであの TRF の変な DJ が売れてるから、ね、
さっき言ってた中村俊介が屋台のトラックにサッカーボール蹴り入れるやつで、屋台の親父役に DJ コウがおってんけど、それを見ながらうちの奥さんのお父さんが、うん、こいつ1年に1回こんな仕事しかないんやろなって言ってた。
いやいやいや、今 DJ コウはすごいんだって。
DJ コウ毎週テレビ出てるよね。
ヒルナンデスにレギュラー化して仕掛けてるのに。
なんでこうなんでしょうね。
なんやろね、
サムの方がいいじゃないですか。かっこいいじゃないですか、サム。
ちあの毒気のないロケンロールっていう状態よ。
ああ、内田裕也。
内田裕也さんって、あの変なおじさんじゃないですか。でも怖い。
おじいさんですけど、ね、
そう、変なおじいさんじゃないですか。ですね、怖い変なおじいさんじゃないですか。こうは怖くない変なおじいさんやから。おじいさんなのに金髪っていうので、
見てくれがすごいすごい感じの人が欲しいの。
そうそうそう、
だってやっぱり内田裕也は、うん、まあその歌ったら下手くそやけど、はいはい、やっぱりロックンロールをね、あの精通してて、で常にそういうね、海外アメリカの最先端のロックを日本に取り入れてた第一人者ですよ。
そんなすごい人な
の。ムッシュカマヤツもそうですよ。
でも今ロックンロールはあのなんか検査機の CM で普通のおじいさん姿が出ててはーってなってるよ。
ただ一方その DJ コーについては、はいはい、もっと DJ な小室哲也がプロデュースしてるグループの DJ やからさ、はい、
だから
そんなにすごいって言われてなかった昔から。 TRF は、うん、ダンスグループって思われてたから
どっちか言ったら腹筋割れてるね。安室奈美恵の元旦那が一番いいですからね。今だって TRF のダンスの DVD が出てるから、
エクササイズの。
そう、
あれはやってるよ。
あれでこう関係ないやんっていう余った子が今一人で仕事をしてるっていう、う
ん、だ
って
あのお姉さん二人のダンサーもすごかったよ。
あ、すごかった。ライオン丸ね、うん、ライオン丸とかはあれはだから多分今営業マンしてなあかんやん、うん、DVD 売らなあかんから。で実際動いてるけどこう動かへんから太るから、だからこういろんな。
でも一時期あれよね、
うん、
マークパンサーも売ろうとしたよね。なんか脂肪燃やすコーヒーの CM とかさ、あったプレゼンみたいな。
やってた。だから今あの年代が復活を、う
ん、ジョブズみたいな感じでなんかプレゼンしてたよね。
プレゼンしてた。でもラップ調に言わへん方が落ちてしまった。あれラップ調に言ってたら大丈夫やって、それと復活できてる。
新しいコーヒーを紹介しようとしてなんか大きい海苔を紹介したりとかさ。
そう違う
RG みたいなこと
これですみたいな。そんなジョブズのネタのやつの RG の分かりづらいよ。海苔ですって四角いの出してくる。分からへん。でもそうそう、だから今多分あのメンバー売り出しをもう一回やろうとしてるから。だから
小室ファミリーを、
小室ファミリーだって何やったっけね、小室ファミリーにおった子を、あのテレビ大阪の名倉と河本がやってる
夜中のやつ
に出てたもん。今何してるんですかみたいに、あの歌手やってますみたいに出てたもん。今復活を遂げようとしてんねん。
DOS
違う、一人ピンの子、
鈴木亜美。
違う、鈴木亜美おばあちゃんやった。じゅっちゃんのやつで出てた。
アミーゴ
と 誰かわからん子と、あともう一人、マナカナの結婚してない方が出てた、
はいはいはい、
で、なんか3人が、
サチウソそうやな、全員。
サチウス感すげーっていう、面白かったよ、それもやってたけど、最近みんな暴露が流行りやから、
まあね、
もう暴露していかな
あ
かん。
まだでも、あの辺の人たちはね、そのモーニング娘。も含めて、うん、後もまだ仕事できる人じゃないですか。
はいはいはい。
AKB とか厳しいやろね。
と思うよ、もう AKB。
キャラが立ってないからね。
ただのバックダンサーやからね、もう。でも今755を使ったら喋れるんだよ AKB と。
何755
と CM でバンバン売っとったん、ね、正月の時に、うん、なんか755って言って、あの直接喋れる
みたいな、515みたいなやつ、
515みたいな、会いたいな AKB に会いたいなみたいなそれは無理、秋元康が辛いからみたいな、こうなんかいろんなね、こういろんなやつ575みたいな、違うよ
アプリ、
アプリなんか CM めっちゃやっとってん、ね、正月とかに。
いや見てない見てない、
めっちゃ
やっとって、正月一切テレビ見てないね。
もうめっちゃやっとってもう洗脳するんかいうぐらいやっとってん、うん、575775か755か、
イナゴライダ
ー、イナゴライダーじゃない、イナゴライダーどこ行ったんってなる紅白も出たのにってなる、それに関連したらスピードも出てきてしまうから、もうだから それじゃなくて、なんかアプリがあるのよ、それ AKB と直接喋れるって言って、
なんなんそれ、
喋れんねん直接、
AKB の人が喋ってる体の、うん、人工知能が入ってるんじゃないの
そんな答えは言わない、
リカちゃん電話みたいな、
そんな答えは言わないでもあのすごい CM を見たら、なんやろ、 LINE みたいな表現して
る、だから人工知能が入ってるでしょ
と思ったら、チッチッチッチッチッチ
ッ、違うの、
もっとやらしいね、あれ会員制でお金払ったら、うん、AKB サイドが情報を垂れ流してくんねん
それただの
ツイッターや
ねん、メルマガじゃないですか、
ただのツイッターで、それに返事を返したらたまに返事が返ってきますよっていうシステムやん、騙されろ、みんな騙される、それでやっぱ会費取ってるみたいやからね、
お前今日ぐらい返事書いとけよって言われて
る。そうそうそう。なんかこの人いっぱい来てねんからちゃんと書いとけみたいな。マネージャーが打たされてるかもしれん。で今それを盛り上げるためにちゃんとあのヤフーやったかな、どっかのトップニュースに、うん、まゆゆはそれにも塩対応だみたいなんで、
ちょっとあそれ見た見た、
それをそれ多分その
峯岸がツイッター始めたっていうニュースも見たで。
今さらっていう感じがすごいけど。そうだから。ヤフーのニュースがしょぼいね、最近トップに出てくるのが
正月やけやからね、
あそうか、うん、特にないんやね、やることが、
それこそそのアイコのニュース捏造したりとかさ、あんな去年から書いてる、去年の年末から、
あそうか、もうみんなネタがないんやね、うん、
今休んでるから、
あそうか、早くだから岡村さんがまたいらんこと言ってこうバーって炎上するネタを出していか
ない
、
岡村さんのオールナイト聞かなあかんねんな、溜まってんねんけど、
早く聞き、
もう岡村さんのオールナイトになって、うん、で3回目から聞いてないね、
あ僕全部聞いてるよ、
新年のね、あの実家帰った話とか聞かなあかんねんけどね、
今年のは面白いよ、あの何岡村隆史のオールナイトとしては初めてなんで、あの西高サッカー部の人を全員ちゃんと説明してるから、
あ一から
一から一から全員とまでは言わへんけど、あの初めて出る子とか、あの全員をポジションで説明してくれてるから、あ
なるほどね、
サブケはあのサイドバックやったとかでこうちゃんと全員を
ボンスリーパクったサブケはね、
そうとかを説明してくれてるから、で、あの本に書いてることまでは言わへんけど、うん、誰やったかな、もみ穴の理由とか、そんなのはちゃんと説明入れて、
デギモンができて、それで後が惚れてたから、もみ穴のところに穴が開いてるって、もみ穴さん
っていう説明とかは全部してくれてたから、今回はほぼ岡村さんの西高の話が1時間以上みたいな、
なるほどね、
面白いよ、うん、で、あとはひろみちゃんが面白いよ、うん、コーナーができたんですよ、
あ、そうなんですか、
そのコーナーのおかげで多分今あの番組は成り立ってます、
あ、なるほど、
もう DJ たかしではございません、今はもう
DJ たかしがきつかったんですよ、
DJ
なんかね、曲のディスコをキュッキュッてやって何の曲でしょうっていうクイズコーナーやったんですけど、うん、はいはい、かなりきつかったよね、あれ
あれはね、途中から分かって、
うん、
あの何でもええねんと来たものに対して岡村さんがキレるというコントコーナーに今
そんな曲ちゃうわって言ってキレりゃいい、
変貌を遂げていってもうリスナーもそれを呼んで毎回変な曲を送ってくるっていうようになってきてるから、そうそうそうそう、
子供たちを責めないででしょ
う
みたいな、
そうそうそうそう、とか今田浩二のあのなんとかみたいな
ラブロマンティック
とか、そういうもうみんながそれ
に今田2000や、
そうそう、とかにもうみんなが変わっていくみたいな、
伊藤はプロデューサー
ってなってくるような、やっとみんなコントって気づいて、
今田はナウロマンティック
ふーふーみたいな、あのやつ懐かしい、変なメイクしてるやつ
ピエロみたいな、
そうそうそう、でしばらくそれで持ってたけど、やっぱり今はもうそのヒロミジャーンのコーナーが一番持ってるから、うん、で普通にジャネットのハガキも読んでるしね、うん、もうほぼほぼナインティナインに戻ってるから、うん、で年末は出川さんも来てるし、
うん、やべち来へんかったよな、
やべち来へんかった、でも出川さんとのも面白かったよ、うん、だから大丈夫、聞いてあげて、
うん、 優しく全くあの他 の, あのジャンクも含めてラジオ聞いてなくて、
あじゃあ聞いてあげて、優しい気持ちになれる、ちょいちょい鼻にかかるところもいっぱいあるけど優しい心になれるよ。
あそう、
やべっちがフォローしてたから結構岡村さんの毒って抜けてたんやなっていう感じはすごいするけど大丈夫、
優しい、あの人思い込みで怒るからね。
そうそうそうそう、
あれ上司やったら鬱陶しいタイプや
ね。すごいね、あの間違ったことめっちゃ怒ってたりするからそんな怒らんでもってなるけど面白いから、まあ
うん、許そうっていう気持ちになりますか。
そうそうそう、大人になるためにあの番組
が聞く、ええねんでっていう
こと、ね、そうそうそう、聞いてあげてください、お願いします。
あれですね、2015年は、う
ん、はい、
許す1年に、
あそうですね、羊年の我々は許す1年で、
うん、
はい、来年の干支が来るまでおとなしくひっそり過ごしてい
ければ。富士通ゼネラルも許して、
いや許さない許しましょう、わ、うん、かりました、ちゃんとじゃあ許してもう平和な1年にを過ごしていきましょう、
うん、
はい、
ということでお相手はボート
ニグが
お送りしました。
ではでは。